今起きた感じですか？
30分くらい前に起きてですね。まあ、のんびり、コーヒー入れたり。
はい。
今、ご飯食べ終わったり。
はい。
だらだらしてたとこですね。
うん。
まあ、眠いのは眠いんでですね。
昨日の夜中までツイートしてたんで、多分、寝てないのかなっていうのは思いましたけど。
そうなんですよ。昨日夜ずっと三体を読んで読み終わったとこなんでですね。
はい。
後でちょっとその話もしたいですね。
ええー。
ちょっと今日風邪気味でですね。
うん。
咳が続いてて、途中でもしかして咳込んでしまうかもしれないんですけど。
はい。
まあそうなったらあれですね。宇宙放射線病にかかって隔血してるんだなと思って繋いだいてください。
はい、わかりました。まあ、でも短くって言いたいところだけど、なんか、小脳とかね、またやばい感じですけどね。
でも今日はそんなにないんじゃないですかね。
あ、そう。
そんな、いや。
まあ、サクッと。
ね、メイントピックは一つ二つくらいなんでですね。
確かに、細かいのが多いけどね。
うん、そんな感じでですね、うん。
はい。
はい。宇宙放射線病って言うと、なんか宇宙飛行士の人が優位に、呼吸器系の癌にかかる率が高いらしくてですね。
うん。
っていうニュースが先週かな、ありまして。
あ、そうなんですね。
はい、そうらしいですね。
でもなんか、年間で、たくさんこう、フライトを乗ったりしてると、まあ、放射線を浴びる量が多いんで、っていう話は前からありますよね。
うん、そうですね。
うん。
ミヤンとかも、癌のリスク高いです
よ。いや、でも、白露さんの方が今年は多いんじゃないかな、多分。
あ、そうですね。そうですね。それでうち放射線病なってんのかもしれないです。
その可能性は、あるかもしれないですけどね。
うん。いやいや、ちょっと、レッドブルじゃあ開けていいですかね。
あ、どうぞ。
いただきます。はあ、うん。
そっちまだ、梅雨ですか？
まだまだっていうかずーっとひたすら梅雨っすね。
はあ。
今日も雨がずーっと降ってて、ここ2、3週間くらい太陽が照ってる時間ないんじゃないかっていうですね。
ニュースで見ましたけど、7月の日照時間が過去最低とか言ってたな。
すごいっすね。ずーっと雨降ってますね。なんかサイバーパンクな感じですわ。
ドヨンとしますよね。
うん、今日海の日って休日なんですけども。まあ雨の日って休日もいずれできるんじゃないかってですね。
確かにね。
あれですね、こう、シムアースってゲームが昔ありましたけども。
うん。
まああれも似たような地球環境シミュレーターで、地球の温度が上がると、水蒸気のその蒸発量が増えて、雲が増えると雨が増えて、で、雲が増えると地表のアルベドが上がって、反射率が上がって、
うん、
で、太陽光を反射するようになって、温度が下がるっていうですね。
うん。
うまくできたシミュレーションだなと思いましたけど。
まあ、この何年かっていうかずっと言われてる、地球温暖化にじゃあ関係があるんですかね、やっぱり。
そうですね。クライメートチェンジ関係あるんじゃないですかね。
うん。
いや、いい話ですね。
はい。
はい。
そうですね。じゃあ、パパッと。
パパッと。目標をじゃあ最初に目標は決めときましょうか。
まあ2時間半ですかね、じゃあ。例によ
って。いや、2時間半いかないんじゃないですかね。
あ、そう。
2時間？
じゃあ2時間で。
ゴールは2時間で。
はい、ゴールは2時間。
はい。
じゃあ最初にちょっと時事ネタ。
うんうん。
これは、僕が入れたんですけど。その、ズームっていうね、カンファレンスソフトを使ってるんですよ。ビデオカンファレンスのソフト。
うんうん。ハングアウトみたいなやつですか？
そうですね。まあ、系統としてはハングアウトみたいなやつですけど、今週かな？結構、先週か。話題になってまして、ウェブサイト、任意のウェブサイトから任意のミーティングルームに勝手にジョインさせられてしまうっていう素晴らしい脆弱性が。ありますね。ありました。
はは
うん。
それはそのプライベートなカンファレンスであっても、誰でもジョインできるという？
そうですね。ズームは、まあ、設定次第なんですけど、その、ズームミーティング番号みたいなのがあって、10桁ぐらいなのかな？ で、そこの番号を指定すると誰でも入れるようにはできるんですよ。
うんうん、
で、もしその会社のスペースであれば、パスワードが必要にしたりとか、そのアカウントを持っている人だけジョインするように制限することはできるんですけど、今回の場合は多分パブリックななんかアカウントを作って、そこにミーティングを設定して、そのウェブサイトを踏んだ人は誰でもそこに勝手にジョインしちゃうみたいな感じですね。
うんうん、
で、しかもその、まあ、デフォルトだと、音声とカメラは、ジョインするときに勝手にオンになるんで、まあ、なんつうか、そのサイトを訪れた人は勝手にこう、ビデオとマイクで盗聴されてしまうっていうことですよね。
おー、なるほど、なるほど。
うん。
ええ。いいですね。今流行りの。
今
流行りの。
流行りのですね。
ええ。
まあ、ユーザーとしてはその、防御策として、ジョインするときには、マイクとビデオはオフにしてからジョインするっていうのが、オフにしてからっていうか、デフォルトでオフにするって設定があるんですよ。
うんうん、
だ僕とかもやってて、その、間違ってカメラとかをオンにして入らないようにしてるんですけどね。ジョインした後に確認してからカメラをオンにするっていうふうにしてますけど。
なるほど。
うん。
でもって?
でもって、なんか、これは結構ね、3ヶ月ぐらい前にレポートされたんだけど、ズームはそれを無視というか、対応していますって言ってずっと直さなかったのかな。で、そのリサーチャーの人がもう90日通告してから経ってますんで、公開しますよって言って公開したら、なんか、その次の日には修正が出たっていう感じですかね。
おぉ、はいはい、うん。
これはね、なんか割と実装が結構やばくて、要は、例えばなんだろうな、Mac App Store のページとか行くと、あと Podcast のページとか行くと、このページ、この商品をアップストアアプリで開きますかみたいな、あるじゃないですか。
うんうん。
あれってその URL ハンドラーのプロトコルのところにアップストアとか多分書いてると思うんですよね。
うんうん。
で、ズームの場合だったら、ズームコロンスラッシュスラッシュでミーティング番号をやると、ズームが開くっていう実装だったんですよ、昔は。
うん。
で、でもそれってこうワンクリック多いですよね、ユーザーとしては。
うん。
で、それがなんか、ズームの人は嫌だったらしく、何、ズームミーティングにジョインするのにワンクリック必要なのうざくないって、プロダクトの人が言い出して、
ほうほう、
じゃあどうしようかって言った時に、その、ラップトップの上に HTTP サーバー立ち上げて、その、HTTP ローカルホスト19201とかなんかそんな番号だったと思うんですけど、
ほうほう、
そこにゲットリクエストを投げるとズームが起動するっていう風に変えたんですよね。
はい。
なんで、そうすると、その、番号を知ってれば誰でも、どのウェブサイトでも、その、そこにリクエスト投げられちゃうわけですよ。
ローカルホストに行くだけで
。そうそう。
はい。
それで、だから、なんだろうね。その、そういうふうに実装変えちゃったのが、まあ良くないんですけどね。
ああ、なるほど。で、そこで、この記事になるわけですか。Apple is silently removing Zoom's web server software。
ああ、そうですね。そう。しかも、それが悪いことに、そのウェブサーバーは、ズームアプリをアンインストールしても消えないっていう。
ああ、どっか、スラユーザー、どっかに入ってるっていう。
わかんないんですけど。そう。で、まあ、それを、こう、重く見たアップルさんが、MacOS のアップデートで、それ消すようなパッチをもう、勝手に配布したっていうことですね。
なるほど。
アップルがその、サードパーティーのアプリを消すようなアップデートをするっていうのはあんま聞いたことがないんですけど。まあ、あるんですね。うん。
うん、まあ、そもそもサーバーインストールできてしまうっていうのが、あれですよね。
うん。まあ、でも、ローカルに HTTP サーバーを立てるタイプの、アプリケーションが、まあ、ないとは言えない。その、たまにありますけどね。
そうか。なるほど。
まあまあ。
まあ、まああれですね。この間のフェイスタイムのバグとかもありましたけど。
そうなんですよ。
はい。
それが次に載ってるやつで。Apple Watch のなんか、トランシーバーみたいなやつ。
うん。
あれにも、その、この間のフェイスタイム的なバグがあったみたい。あんま詳細見てないんですけどね。
ほうほう。
で、今週、なんか、テンポラリーで使えないようになってましたね。
そうですよね。アプリがアップデートするまで使えなくなりますよってアナウンスがありましたね。バグ自体は?
バグ自体は記事の見出しによると、他の人の iPhone から その、Apple Watch のウォーキートーキーの内容が聞けるっていうことなのかな？
うんうん。
ちょっと詳しくわかんないですけどね。
なるほど。
うん。
まあ、なかなか難しいですよね、こう。うん。わかります。こういうバグはあるだろうなっていう。
またバグ作った人が、チカロウに。
ええー。チカロウに放り込まれてですね。今、鞭打たれてるとこだと思いますね。QA でテストしにくいんですよね。この辺のステートをほにゃららするとどうなる、こうなるっていうのは。
まあ、この間のやつはね、複数人でやってるときに、なんだっけ、まだ、応答ボタンを押さなくても勝手に入っちゃう、みたいなことでしたっけね、確か。
うん、うん、
うん。いや、だからこれ、ラップトップのさ、ビデオカメラのところに、ガードをつけてる人結構いるけど、なんか、隠すやつ？
うんうん、物理的にカバーするとかですよね。
そうですね。まあ、結構やってる人いますよね。
うん、Google ホームハブとかもあれなんか、物理的に血栓を切るスイッチをつけたとかって、ドヤ顔で言ってましたけど、まあそういうのも、まあこういうのを聞くと、なんでしょう。やむなしという感じもしますけどね。
うん。
ちょっと最初聞いたらオーバーキル感ありましたけども。
やっぱり、企業側というか、プロバイダー側が、そこをケアしてるっていうのももちろんだけど、まあユーザーはどこまで行っても不安感は残りますからね。
うんうん。
聞いてないよとか、オフにしたら、マイクはオフになってますよって言われても、安心できないんで、このスイッチを押したらもう切れてますよっていう、風にすれば、まあ少しは安心かなっていう。
うんうん。
ことかな。
なるほどですね。まあでもというかそうですね。どうなのかな。まあ例えばロンドンの街中とか全部監視されてるわけですよね。
うん。
北京とか知らんけど。
はい。
その。
CCTV ですね。
そうですね。もはや、こう、監視され社会というのに慣れていく側に人類が進化していけば済むのかもという。
まあ、そうですね。だから、パブリックなスペースで監視されてるのと、自分の家とかで、Mac 使ってていきなり立ち上がってとか、
うん、
そのベッドルームにある Google ホームが勝手にビデオ起動してとかは、まあ、レベルは違いますけどね。
まあ、確かにそうですね。
うん。
いやいや。
うん、だから、いろんなデバイスにもうカメラもマイクもついちゃってるんで、これを誰が聞いてるかっていうのはもう、考え出したらいろんなことをね、考えられますよね。
うん、そうですね。キリがないですね。
うん。まあ、そういう理由で、こう、Google ホームとか、Amazon Echo とかを家には置かないっていうポリシーの人は、だいぶいるんじゃないですかね。
ああ、なるほどですね。うんうん。わかります。あれですね。Google ホームとかもそのコマンドをエンプロイーの人が聞いてる聞いてないとかっていうのがニュースがありましたね。
あえてそこに突っ込んでいくっていうのは。
いや、海だ。いや。
いいですね。あ、でもその記事はありましたね。あれはどうなの？エンジニアが聞いてんのか、QA 担当の人が聞いてんのかよくわかんないけど。
うんうん。いや、一応釈明しとく。そういう機会はない、ほぼないと思いますね。よっぽど恐ろしいのある人だけの話だと思いますね。
うん、あとはその、
はい。
警察、ローエンフォースメントの、
はい。
ワラントがあった時に、こう出さなきゃいけないとかね。まあそういう裁判になってますよね。だからアマゾンが確かシアトル、ワシントン州と裁判になって、このなんか、容疑者の自宅にあったアマゾンエコーの録音を提出しろみたいな感じで、言われて、で、アマゾンはそれで州と戦ったんですよね、結局、裁判で。
うんうん。
で、結局アマゾン勝ったんじゃないかな。提訴しなくていいってことになったはずですけどね。
なるほど。うん、
ただ、逆のケースもあって、なんか、消費者が、ログをちゃんと明示的に消せるようにしろ、みたいな。その、録音をどこまで持ってるのかっていうふうに、議員に聞かれて、
うんうん。
録音自体のデータは何日間で消えるんだけど、アマゾンエコーを使って買い物をした場合とか、その電話をした時とかのログっていうのは残さないと後で問題になるんで、それは残してますって言ってるんですよ。
うん
うん。で、まあ議員とかの方はそれはじゃあ、ユーザーが明示的に消せるんですかっていう質問したけど、なんかそれは消せるようには今はなってないみたいな。
ああ。
感じ。
GDDR、GDPR 的な。
それもありますね。
規定ですよね。うん。
アメリカはまだ GDPR ないですけど、そういうのは徐々にそういうふうになってきますからね。
まあそうですね。方向性としてはもうそこに合わせていく感じですよね。
うん。まあもうだから、そういう盗聴からは逃れられないっていうことですかね。
うん。難しいですね。はい、まあ技術が先行ってる分、なかなか現実社会との乖離が起きているという、また例のですね、暗くなる話題ですよね。
そうですね。
そうですね。難しいです。
まあ、ズームさんは、今年IP をして、
ほうほうほう。
うん。テック系では結構ね、その辺のリーダーなんで、まあ頑張ってほしいですけどね。ちゃんとちょっと対応が甘かったなと思いますけどね。
うん、今の話聞くからに、ザルですね。IPO で浮かれてんじゃないですか。
そうそう。なんか Chrome は、
うん、
なんか二つ問題があるんですよ。まあテクニカルな話になっちゃいますけど、そのズームコロンスラッシュスラッシュで、開けるっていうのは、Chrome とかだと覚えさせることができるんですよね。だから、一回開きます。この後もずっと開きますってチェックボックス入れれば、二回目以降はすぐ、ズームプロトコルを開けるんですよ。だけど、サファリはそこがなんか最近厳しくなって、覚えさせても、なんか再起動するとまた戻るみたいな。
なるほど。
ふうになったらしいのね。
で、
プロダクトの人がそれうざいって言って、ローカルホストにしようってなったのかな。
ああ、なるほど。
あともう一個問題があって、Chrome の問題なんですけど、そのローカルホストに、get とか post リクエストをするときは、このヘッダーがないとダメですよっていうのを本当は指定できるんですよ。
うんうん、
コースってクロスオリジンリクエストなんだっけな、S なんだったか忘れましたけど、
うん、
それが Chrome はローカルホストに対しては効かないっていうバグがあって、そう。それがもし実装されてれば、その Zoom のウェブサイトからしかポストできないっていうふうにできたはずなんですよね。
うん。
なんかそういうコンビネーションがありますけどね。
なるほど。合わせて一本って感じですよね。
そうそうそう。合わせ技で。
なるほど。まあ、それはサファリの実装が正しい気はしますね。面倒なんですけどね、ユーザー的には。
そうですね。
うん。
Mac App Store とかで、App Store 開きますかっていうのはちょっとうざいですからね、なんか。
うん、毎回聞かなくていいよっていう。
うん。
気はするけど、やっぱり聞かないとまずいという話ですかね。
はい、そうですね。うん。はい。
うんうん、
じゃあ、このトピックはそんなんで。
はいはい。
はい。
ですね、ライゼン9ですね。
はい。
3代目のライゼンになるんですかね。デスクトップ版のライゼンが7月7日くらいからですかね。
うん、
マーケットに出て、売りに出たんですね。これがこの間ちょっと言ったようにですね、77の新プロセスでですね、全2っていう、まあ、2代目のアーキテクチャでですね、完全リニューアル、完全新アーキテクチャのチップでですね、早いんですよ、
うん。
ベンチマーク見たらですね、みんなの受け取っちゃってですね。
おう、
デスクトップのインテルの、なんて言うんでしょう、コンシューマー向けのハイエンドって今、インテル i9 の 9900K っていう CPU なんですけれどもですね、
うん、
なんとですね、それより早いっていうですね。もうびっくりしてですね。ベンチマーク。まあ、ベンチマークって、なんて言うんでしょう。エッジケースであるんで、本当に当てになるかどうかっていうのはまた別なんですけれども、ギークベンチとかですね、その辺のサイトの記録がですね、もろもろ塗り替えられてしまってですね、インテルの i9 を買う意味はどこにあるのか問題というのが急浮上してですね。いや、すごいことになってます、これは。
結構値段的にも i9 とかより安い？
ですね、ライゼン9が500ドルで、i9 も多分500ドル前後くらいですかね。
うん。
うん、そうですね、580ドル。
うん、
まあ、ただ今、このご時世で i9-9900K 買う人はいないと思うんでですね、500ドルに修練していく運命ですね。
ああ。
いや、これびっくりしました。うん。
うん、
この10年くらいですね、ずっとインテルのハイエンド系コンシューマー CPU というのがですね、常にベンチマークトップだったんですが、それが逆転される日がですね、見れる日が来るとはというですね、すごいびっくりしましたね。で、そのライゼン9もそのコア、シングルコアパフォーマンスとマルチコアパフォーマンスとですね、両方で i9 を凌駕してるっていうですね、
うん、
で、特にマルチコアで言うと、i9 が8コア16スレッド、ハイパースレッド入れてですね。に比べて、ライゼンの方が12コア24スレッドというですね、1.5 倍投射費お得というですね。
他社費ですけどね。
他社費ですけど。他社費お得という。いやー、びっくりしました。で、IPC ですね、1クロックあたりの命令発行数でも、i9 より良いというですね。
うん。
ということで、やっぱり競争というのはいいもんだなという一言になるんですけれども。で、対するですね、インテルの次の CPU コアですね、10ナノの方が、ですね、デスクトップはまだプランが発表されてなくて、アイスレイクっていうのがですね、モバイルから先に来るんですね。
うん。
インテルとしてはモバイルを優先した。AMD としてはデスクトップを優先したというですね。で、AMD のラップトップ版のライゼンは多分今年後半に来るんじゃないか。で、インテルのデスクトップ版の、10ナノニューチップは多分今年後半に来るんじゃないかというですね。
うん、
このクンズフォグレツのですね、目の離せない展開になっております。
いいですね。
うん、
じゃあこの新しいライゼンはデスクトップ向けには買いっていうことですかね、
うんうん、今買うんだったらライゼンですかね、
うんうん、
ただそのインテルのアイスレイクがどれくらいデスクトップでパフォーマンス出るかという話もあってですね、そんなに出ないんじゃないかっていう噂話もあったりですね、クロック上限がそんなに高くないのでは観測というのもあったりして、
うん、
なかなかまだ見えないところですね、
うん、コーヒーレイクの次ですか、アイスレイクは。
そうですね、
あは、
アイスレイクジェネレーションで言うとジェネレーション8じゃなくて9か10かって感じになると思うんですが、
うんうん、
インテルの方は10ナノのプロセスですね、
うん、
で AMD の方は AMD 用語で7ナノと、まあ、その技術的にはほぼどちらも同じような最新のプロセスですね。
ええ。
はい。
なるほど。
いやー、びっくりしましたわ。
いいですね。まあ、競争があるんでね。
うんうん。
こう、お互い、切磋琢磨してということですかね。
そうです。そうです。
そんな中、じゃあ次は。
そんな中ですね。MacBook、密かに、ひっそりと消えていった MacBook。
MacBook の12インチのやつですね。先週、ひっそりと終了のお知らせ。代わりに MacBook Air がちょっとスペックアップしたのかな？
そうですね。この間リモデルして、それが、
うん、
なんて言うんでしょう、エントリーモデルにな、エントリー Mac になったっていうとこですね。
そうですね。スペックはアップしたのかな、確かちょっとしたはず。で、あと値段が100ドルぐらい下がったんですかね。150ドルぐらいか。
うん
うん。今まで MacBook、まあでも今までの MacBook も、そんな安くなかったですよね。最安ではなかったんですよね。確か。
900ドル、800ドルくらいでしたっけか。
いや、それがその前の MacBook Air ですよね。確かね。
ほほほ。
前のその レティナじゃない MacBook Air が確か900ドルぐらいだったはずで、で、12インチの MacBook は結構高かったはずですよ。1100とか。
はあ、なるほど、うん。
で、学生とかにはちょっと1000ドル超えると厳しいねっていう話をした覚えがありますけども。
あ、ほんとだ。そうですね。
今回の MacBook Air はちょっと安くなりつつ1100ドルかな。一般向けに1100ドルで学生割引使うと999だった気がします。
うん、うん。
うん、一番安いモデルがね。っていうのが MacBook Air で、あと MacBook Pro のエスケープキーあり、タッチバーなしモデルも、これも、ヒストリーとなくなったのかな。
お取り潰しになってですね。
そうですね。まあ、スペックアップして、タッチバーもついてってことだから。うん。
これは MacBook Pro からタッチバーなしが消えたと。
そうですね。
ファンクションキーが消えたという、悲しいお知らせですよね。
はい、エスケープキーとファンクションキーが欲しければ、MacBook Air を買うしかないのかな。
うんうん。
今だとね、
いやー、これは、うん、ちょっと意外ですね、いろいろ。MacBook がなくなるってのが、まず。
ああ。 でもあの MacBook は、うん、ファンレスで USB-C がポートが1個しかないっていうね、
うんうんうん、
やつですね。
ちょっと割り切りすぎてる感ありましたけども、
うん、
ただそう、そのフォームファクターとしては結構いい感じだったような気はするんですけどね。
うん、
個人的には好きだった。薄くて軽くて、
うん、
あ、
チップもなんかモバイル用のやつでしたっけ。
そうですね、モバイル用の i5 とかだったと思いますね。
うん、
でまあその分、そのなんて言うんでしょう、まあ薄くした分、それなりにパワーも弱く、パワーを使えず、そこでモバイル用のそのコアしか詰めず、パフォーマンス的にはちょっと弱いというのはあったんですけれども、まあそれにしても筐体は薄くて良かったですし、なんというか Air と MacBook 比べて Air が生き残るっていうのはなんかちょっと意外感というかありますね。
新しい Air は実物見てないですけど、ちょっとまあ昔のプロみたいな感じもありますからね。見た目が、うん、ああいう MacBook みたい、12インチの MacBook みたいな尖った、すごい小さくて薄くてみたいな感じではないかな。
うんうん。
うん。まあでもね、あの、MacBook は、確かバスケさんが持ってるんだけど、
うん。
あの、ポッドキャストをやるときに USB-C1 個しかないから、
おぉ。
給電しながらマイクがさせないっていう、問題がありますね。
うんうん。
いつもハブ使ってんだけど、ハブ使うとなんかマイクの調子が悪かったりとかね、いろいろあるんですよ。
ああ、なるほど。
うん。
いやまあその辺はポートを一個増やして、
そうね、
こう信者が泣いて喜ぶっていう、そういう展開を期待はしてたんですけどね。
まああれ2個になって、
はい。
そうですよね。で、まあスペックも少し上げてとか。
はい。そのさっき言ったアイスレイクのですね、低消費電力版、そのプロセスが変わると消費電力も変わるんでですね、そこで、CPU をアイスレイクにしましたというんで、グッとくる。MacBook というのをですね、今年後半に予測してたのが大外れっていうですね。
そうですね。まあ、ラインナップから消したからには、
はい。
同じフォームファクターで復活するってことは多分ないってことなんでしょうね。
まあ、そうですよね。
まあ、違う形でなんか出るのは11インチとかあるのかもしれないけど。
うん。
それは iPad Pro を使えっていうことなの？どうなんかね。
まあ、Pro か Air か、その、キーボード、いまいち問題というのが、
ありますね。
ありますね。そのバタフライキーボードですね。
うん。
で、MacBook の薄さはバタフライキーボードのおかげでもあったわけで、
うん。
その辺で、やっぱダメでした感はあったのかもしれないですね。
でもどうなんですかね。なんかニュースとかで見る限りは、そのバタフライキーボードが問題になってるのは大体 MacBook Pro だけで、
うんうん。
あんまり初代 MacBook っていうか、その12インチの MacBook で、あのキーボードが、こうスタックするとか入力が2個入るとかっていう話あんま聞いてない気もしますけどね。
ああ、まああれじゃないですか、こうユーザー層の違いというか。
それもあるかもだけど、
ね。キーボードにうるさい人は MacBook Pro を使うというです、ね。
まあ多分にそれはありそうですけどね。
そうですね。いやそうするとファンクションキーが MacBook Pro から消えてしまったというのは悔やまれますよね。惜しまれますね。
まあでも MacBook Air にある。タッチ ID のみでタッチバーなしモデルができたぐらいだし、あとはまあ街の噂では次の MacBook Pro はバタフライキーボードやめるっていうことですよね。
うんうん、そうですね。なんかシザーズ式なんて言うんでしょうね、
うん、まあいわゆるトラディショナルなやつに戻すんだけど、かつその上でまあ薄さはキープするというか、まあでもトラベルは多分多くなると思うんですけどね、
その
バタフライに比べれば、
うん、うん、いいですね。ついでにタッチバーもお取り潰しになってくれば。
タッチバー、そうですね。
使ってます？タッチバーって。
いや、使ってないです。てか僕が会社の MacBook Pro がね、そのタッチ ID タッチバーモデルなんですけど、
うん、
タッチバーを使ったことはないですね。
うーん。
エスケープキーがそこにあるんで、そのエスケープを打たなきゃいけないのと、まあタッチ ID は毎日使ってますけどね。
うんうん、タッチ ID は毎日使ってますね、僕も。
そう。だけど、まあ、あの、ミーティングの時しか使わないですもん、そのラップトップのキーボードは。あの、ディスプレイにつないで、外付けのキーボードつないで使ってるから。
おー。
MacBook Pro のキーボードを使うってことがそもそもないですね。
うんうん。
うん。
なるほど、なるほど。
ええ。今も、今は会社でやってますけど、自分の家から持ってきた MacBook Pro で、これは2015年のやつだから、そのタッチ ID になる前のやつですね。
うん、うん。
普通のキーボードです。
うん、自分もプライベートのやつは引き続き、あれですね、普通のキーボードですね。
2015年の MacBook Pro。
うんうん。
これはいいやつですからね。
いいやつですよね。もう、なんて言うんでしょうね。オールドカーマニアがずっと古い車を使い続けるような。
ありますね。でもこの間なんか、リコールっていうか、バッテリーが爆発する可能性があるから回収しますみたいなのありましたよね。
ああ、そうですね。チェックサイトでチェックして自分のは引っかかってなかったですかね。
ああ、僕もそうです。同じで。
ええ。
CR ナンバー入れたけど、出てこなかった。
引っかかってほしい気持ちありましたけどね。新しくしてほしい。
まあ、新品に交換してもらえるんだったらいいですけど。
はい。
いや、新品に交換じゃなくて、ね、最新の MacBook Pro にお取り替えしますみたいになっちゃう可能性が。
ああ、なるほど。
ありますね。
うんうん。
いや、それはいらないんだよってなる可能性もあるんで。
まあ、で、その MacBook Pro の CPU なんですけれども、エントリー版ですね。
はい。
早くはなってるんですね。コアが多分前4つだったのか、6つくらいに増えてるものなんでですね。というんで、1.5 倍くらいのパフォーマンスにはなってるんですけども、ただその、さっき言った10ナノのチップではないんでですね、個人的には、多分今年後半にまたひっそりとリニューアルされるのを待った方がいいんじゃないかっていう気はしますかね。
うん。
自分もその、ちょっと、Windows のラップトップを新しく買おうっていうんでいろいろ調べたんですけども、今はこの5年とか10年に一度のですね、CPU 動乱の時期なんでですね、特にラップトップ向けはもうちょっと待って、CPU を待ってからの方が幸せになれる感じはしますかね。
うん。
うん。
それは今年後半に出るんですかね。
そのアイスレイクの方は今年後半には多分アイスレイク対応のラップトップってのが出てくるのと、ライゼンのモバイル版がいつ出るかですけれども、まあそれも出たら出たでたまげる感じにはなってるはずなんでですね。
うん。
来年の CES 合わせですかね。
MacBook Pro って GPU は AMD なんでしたっけ？
ですね。
どうだったっけな。まあ、昔は NVIDIA 使ってますけど、今は違いますもんね。
そうですね。いろいろ大人の事情があって、AMD に、そうですね。うんうん。まあ、あとはインテルの今歳の GPU と、
はいはい。はい。あ、それもありますね。
うんうん。
まあでも、一時期に比べると、ちゃんとこう、年に一回なり、半年に一回なり、スペックバンプのアップデート出してくれるようになってる気がするんで、Apple がね。
うんうん。
まあそれは良いですね。
うん、まあそうですね。地味に早くなってるのは確かですね。
うん。
はい。
まあ街の噂では16インチの MacBook Pro が出るっていう話ですけどね。
ああ、なるほど。それはベゼルがより薄くなってっていうとこですよね。
そうですね。だから多分形的には、フォームファクター的には15インチと、今の15インチと変わらないけど、ベゼルが薄々になって、画面サイズは16っていうことかな。
うんうん。これ Windows のラップトップとかでも大体ベゼルはどんどん薄くなってるんでですね。確かにこれは MacBook Pro もベゼル薄バージョン出るはずですね。
うん、
それ待ちですかね。それにファンクションキーがつけば無敵ですね。
タッチバーなしで、
うんうん。
最近なんか、Windows っていうか PC のラップトップで、なんか2画面みたいになってるやついくつかあるじゃないですか。わかります？タッチ ID みたいな、タッチバーみたいなんだけど、そのラップ、キーボードの上側にサブスクリーンみたいなのがついてるやつ。
おうおう。
確か Asus が出したんですよね。エーススの全ブックの新しいやつがそれで、
うんうん、
あとインテルが、そのまだ、そのプロトタイプなんだけど、下に画面がついてて、そこはタッチスクリーンになってて、その画面とかを、スポーツ見るときとかに下になんか出せるみたいな、そういうのを出してましたね。
おー。
うん、
それはまた、うん、変態的なあれですね。
そう。
全ブックとかもキーボードを画面にしたりとか、なんかいろいろ試行錯誤はしてますけども。
キーボード自体を画面にするやつ？それは、レノボかなんかが出した気がするな。
はは
うん。まあ、PC だとそういう変態的なやつがいろいろ選択肢があっていいですけどね。
うん。出ては消え、出ては消え。あ、そうですね。レノボヨガブック。
うん。
うん。
ヨガブックはなんか、キーボードがないやつですね、多分。
そうですね。そうですね。
はい。
あ、安くなってる。29,800円で買える。
PC のラップトップを買おうとしてるんですか？
あ、そうですね。ちょっとまた、後ほどって感じですけれども、Windows の開発機が一ついるかなというんで探したんですけれども、うん、ちょっと今は買い時ではないっていうのが今のとこですね。
うん、
レーザーっていうですね、ゲーミングラップトップを出してるところがですね、なかなか良いデザインの、一見すると MacBook Pro にクリソツなですね、Windows ラップトップを出してるんですけど、そこは、そのハードウェアとしての作りはすごくいいんですけども、13インチがこの間リニューしてですね、ただ15インチ版のレーザーブックっていうのがまだリニュー待ちなんで、まあそういうのがリニューされてそこに、インテルのコーヒーレイクが乗ってくるか、AMD の新しい CPU が乗ってくれば買いという感じですかね。
レーザーはあの、ヘビのマークのでしたっけ？
あ、それです。中二のやつですね。
中二ですよね。
で、キーボードが七色に光り輝くというですね。
そうそうそう。エイリアンウェアとちょっと似てますけど。
うんうん。コンセプトは似てますけど、もうちょっと都会的な感じです。
デザインがね。まあ、どっちも中二っぽさありますけど。違う視点でね。
違う中二ですね。決して相入れない
違う地区の、
はい、
中学校って感じですけど、
ね、そうですね、
そんなアップルジョニーさんが退社っていうのはありましたね。そういえば
そうですね。これもその街の噂ではこういつ辞めるのかいつ退社されるのかっていう話は2、3年くらい前からずっとありましたかね。
うん。
それがついにというとこで。
まあ、その、びっくりはするのかな。でも、まあ、やめるよねっていう。そんなに驚きでもないみたいな。
うんうん。まあ、心の準備は皆さんできていて、ついにこの日が来たかという感じですよね。
うん。
まあ、ちょっとその社内の人にとっての影響っていうのは僕はわかんないところではありますけど、自分的にはですね、スコット・フォーストさんいらっしゃいましてね。彼がその、なんとなく、まあ、スティーブ・ジョブスが亡くなった後、エンジニアリング面では彼が一番、この、気の狂った感じが、スティーブ・ジョブスの DNA を引き継いだ正当な後継者、かっこそのソフトエンジニアリングの面ですね。
うん、
でないかなと、なんとなく自分的に思ってたんですね。
うん、
で、まあ、アップルマップの、が盛大に爆死した件で、スコットは責任を取って会社を去ることになったわけですけども、
うん、
まあ彼が辞めたことで、まあ自分もとりあえず辞めてもいいかという感があったわけですね。
あ、それは白露さんがね。
あ、そうですね。僕の場合ですね。はい、そのアメリカの会社ですと、まあマネージャー誰についていくか、VP 誰についていくか、まあ CEO 誰についていくかっていうのが、なんとなくそこで会社を決める的な感じもありますよね。
うん。
で、まあそこでスコットさんが辞めるんであれば、まあ他に移ってもいいかという感じがあったんですけど、
うん、
その多分ジョニーも同じような、そのデザイナー、PD をやってる人にとっても同じような象徴的な存在だったんじゃないかなという気がしなくもないですかね。
うん。
はい。
そのリプレイスで今多分ジョニーさんの役職はチーフデザインオフィサーだったかな、
うんうん、
そのリプレイスの人はとりあえず当面は置かない感じですね、
うんうん、
でその現場で多分インダストリアデザインのリードをずっとやってた人二人がその VP みたいになるのかな、
うんうん
うん、でレポート先が確かねジェフ・ウィリアムスという人がチーフオペレーティングオフィサーですねになるみたいな感じです。 で、なんかその最初は、デザインチームがオペレーションにレポートするのはおかしいっていうふうに結構言われてたんですけど、実際はそのこのジェフ・ウィリアムズさんはよくね、アップルのキーノートによく出てきて、アップルウォッチとかの話をよくしてるんですよ。
うんうん。
だから割とこの人は結構プロダクト寄りの COO なのかなっていう。だからティム・クックは結構その、本当にオペレーションの人じゃないですか。
そうですね。うんうん、
サプライチェーンとかね、
うん。
このジェフさんはそうでなくて割とプロダクト寄りなのではって言われているみたいですね。
なるほど。
うん。まあ街の噂ではこのジェフ・ウィリアムスが次の CEO になるって言われているみたいですよ。
おお、楽しみですね。
ティム・クックがリタイアしたらね。
はい、はい。まあそのティムもうまくやっているっていう記事もありましたし、うん、実際うまくやってる感じはしますけれども。
うん。
うん、なかなか、うん、要チェックな感じはありますね。そのジョニーが退社されたのも、まあ多分いろいろうまくいっていない点、例えばそのさっきのバタフライキーボードであったり、タッチバーが侵食していったりですね。こう、エンジニア的には微妙な変化が多かったのが、まあ、ジョニーのカラーだったんじゃないかなと。そこで、なんと言うんでしょうね。プロダクトライン仕切り直しに合わせて、今このタイミングで去るというのは、うん、なるほどという感じはしますね。
そうね。でも、例えば、なんだっけ、Apple Pencil、初代の Apple Pencil で充電するときに iPad に刺さなきゃいけないやつとか。
うん。漏れなく、バッテリー切れてる問題ですよね。
あと、なんだっけ、ワイヤレス、トラックパッドとマウスもそんな感じですよね、確かね。
うんうん。あ、そうですね。裏返しにして直角に刺さないといけないという。そうですね。
そうそう。でもあれは、あれも街の噂ではジョニーさんはあれ関わってないっていう。
ああ、なるほど。
らしいですよ。
なるほど。うん、うん。
だからジョニーが辞めたから、なんかそういうダメなデザインがなくなるかっていうのはちょっと違う気がするよね。
なるほど、なるほど。
ええ、
確かに、まあ、あの辺は苦し紛れ感強いですよね。
まあ、やっぱりずっとアップルパークでしたっけ、新しいオフィスの仕事をしていて、
うんうん、
それがまあ、なんていうかね、区切りもついたし、もういいかっていう感じなんですかね、本人的には。
なるほど。
うん。
で、個人のデザイン事務所を立ち上げるっていうことですよね。
そうですね。それで一応アップルが、そのクライアントとしてやるんで、まあ、多分、アドバイザーみたいな感じで参加していくっていうことらしいですけどね。
うんうん。
まあでもそれは多分株主抜けの話であって、
うん、
実際はもう関わることはないんじゃないかと思うんですけど。
ああ、なるほど。
どうなんかな。
もう二度と関わらんでええわっていう。
そんなことないですかね。辞めて次の自分の会社でクライアントとして参加するってそんな関係はあっていいのだろうかっていう気がするけど。
そうっすね。そうっすね。まあ、2年くらい先の WWDC のキーノートを見て、そこにジョニーさんが広島弁で引き続き喋ってるかどうかですね。
まあ、それはないでしょうね。
ないですかね。広島弁やっぱりないですかね。
そう、広島弁なくなっちゃうの。まあ、最近はあんまなかったですもんね、この1、2年は。
うん、そうですね。Mac Pro の時どうだったかって調べてみたら、一応はやっぱ喋ってはいますけれども、なんとなくまあ影が薄くなってきた感もあり、うん、徐々にフェードアウトだったんでしょうね。
そうね。
うん、
まあ、ティム・クックが辞めるとしたら多分政治家になるんじゃないかっていう気が僕はしてますけどね。アップルを辞めるとしたら。
ああ、上院議員に立候補とかですか？
そうですね。
ああ、ありますね。
まあなんかこう言ってることが、だいぶ、こう、ヒューマニティに関わる発言が多くなってるんで。
ほうほうほう。
ええー。まあ、なってほしいという意味ではなくて、辞めるとしたらそういうことなのかなって。
うん、なるほど。
辞めるとは思ってないですけど。
うんうんうん。まあ、財団を作るか、議員になるか。
そうね。
ってとこですかね。はい。
はい。
で、そんな中、アームのチップデザイナーをハイヤーしたということですね。
うん。
うんうん。
これは、まあ、どうなんですか？よくわかんないですけど。
そうですね。まあ、業界、ネタ的には、もう本当あの辺狭い世界でアーキテクトの人が、アップル行き、AMD 行き、インテル行きというですね、この、なんと言うんでしょうね。まあ、あるあるだと思いますね。
まあ、そうみたいですね。
はい。
その前にはインテルと AMD にいたって書いてあるんで。
うんうんうん。
ええー。
うん。
まあまあ、よくある話なのかな。
まあそうですね。
はい。
こうやってこう、チップのアーキテクチャが修練されていくというですね。
はい。Apple が iPhone の製造をインドに始めたのかな？
ああ、そうですね。インドの現地生産した iPhone を、シップし始めた。これインド国内だけでなくてアジア圏でもということでですね。
うん。
これ確かそのインド当局の規制ってのがあって、インドで売るスマートフォンはインド国内で生産せねばならぬべし。
うん。
とかですね。そういうルールに、その、乗っ取ってっていうことじゃないかなという気がしますね。
多分関税がすごい高くなるとかですかね。
そんなですね。そう。ブラジルも確か同じようなルールがあって。
そうそう。
ええ
ー。ブラジルは確かゲーム機のコンソールが未だに PS2 が一番人気があって、まあ、なんでかっていうと PS2 はブラジル国内で生産してるから。
うんうん。
で、PS3 とか4とかは輸入するとものすごい高くなってしまう。
ああ、そうですね。
らしいですね。はい。
うん、うん。まあ、自動車にあるような関税障壁ですね。
うん。
うん。あっていいことはないと思いますけど、
うん。
やらざるを得ないというか苦しい立場ですよね。
まあ、せっかくインド向けにインドで作るんだったら、ヨーロッパのやつもそこで作っちゃえっていうこと？そっちの方が関税とか安くなるのかな？どうなんですかね？
ああ、どうですかね。どうなんでしょうね。中国人件費上がってるとかそういう話もあるのかもしれないですね。
うんうん。
うんうん、
前話してたなんか、新しい Mac Pro はアメリカで作るのかっていう話が確かありましたけど。
ああ、そうですね。
あの後調べたら、
ええ。
アメリカで作るのはやめた。
やめたっていう話ですよね。文字通りスタイルだったのかというですね。まあやっぱりうまくいかなかったみたいでですね。従業員の教育に時間がかかるとか、コストがかかるとか。ただでもそれでも、なんだっけかな。主要コンポーネントはアメリカで作って中国で組み立てしてるだけだとかなんか書いてありましたね。
デザインドインカリフォルニア、アセンブルドインチャイナですかね。
そうですね。で、パーツは US で作られたっていうですね。
マニファクチャードイン US か、じゃあ。
そうですかね。
マニファクチャーは US で。
アッセンブルでいいんじゃねえ。苦しい。
細かいな。
苦しいですね。
はい。
はい。
アメリカで売ってる札幌ビールを思い出しますよ。
ほうほう。
インポーテッドって書いてあるから、あ、これは日本で作ってるのかと思いきや、カナダで作ってるっていうね。
ああ、なるほど。
そう。カナダで作って US にインポートして、それをインポートって言い張ってるんですよね。まあ、嘘ではないけど。
うん。
うん、
で、微妙に味も違うんですよね。
そうそう。
確かオリオンビールは、その沖縄で作ったのをそのまんま。
そうです、そうです。
輸入してる？
うん。あれはジャパンですね。確かに、ね。
うん。
うん。
なんでまあ、日本のビール飲みたければオリオンビールって言ってる人もいますけど。
確かにね、
ええ。まあでもそれよりマイクロビリアリー飲んだ方が美味しいですからね。
あえてアメリカにいて日本の薄いビールを飲みたい。気候の時もありますけどね。
うん、たまに。
暑くて、はい、うん、薄いのが飲みたいみたいなのあるけど。まあそういう時はメキシコのビールを飲めばいいっていうのもある、
ね。そうですね。コロナとか。
そうそうそう。あえて日本のビール飲みたいのはなんだろうね。寿司食べるときにどうしてもスーパードライを飲みたいおじさんとかいるのかな。
ああ、いますね。日本から出張できて、キリン一番絞りじゃないと、というのは、まあ分からなくもないですかね。そういうケースも。はい。何でしたっけか。オリオンビールじゃなくて、
インドの話
です、ね。ああ、そうですね。そのインドでのその iOS のプレゼンスって 1% とか、それ以下なんでですね。うん、これは、その本腰を入れてやらねばという気持ちは伝ってきますね。
うん。
あ、それはその先週ですか、その iOS の話題出てました。
ええ、出てました。はい。
うん、うん。聞いてないですけど、はい。
まあやっぱりその iPhone がプレゼンス低いっていうのもありますし、その現地のキャリアが iOS で安いデバイスを出して、まあ、ばらまいてるからっていうのもあるしね。
うん。
確かでも、アンドロイドはそこそこ、いってるんじゃなかったかな？
アンドロイドそこそこですけれども、まあ、ダークフォース、カイオエスってとこですね。
うん。
うん。
アンドロイドも、だからあれですよね。シャオミとか、ワンプラスとかですよね。主流は。サムソンじゃなくて。
そうですね。うん、はい。で、その辺が、ゴニョゴニョでゴニョゴニョになると、また目が離せない展開ですね。
あ、そう。
トレードは怖いですね。
ああ、そういう系ね。
はい。
これ、ショノートに言ってないですけど、フアウェイのなんか、セキュリティ、迂回策みたいなのが出てましたね。
バックドア使いません宣言とかです
よね。あとなんか、ディサンセンブルした人がいて、フアウェイの行動。
ほうほうほうほう。
で、なんか、メムコピーとかにの関数に、直接入力されたものを投げるみたいな豪快なコードが入っていて、で、なんか、見た目上は、メムコピーアンダースコア S っていうラッパーの関数に、そのバッファの長さとかを投げてるんですけど、
はい、
ディサンセーブルすると、その引数の長さはなんか無視されていて、なんかこれはただセキュリティのレビュー通すために、ラッパー関数通してるだけで、実際は全部メムコピーに丸投げしてますみたいな。
あ、それは、そのメムコピーの実装にセキュリティ、バルナビリティがあるという。
そうなんじゃないですか。
なるほど、なるほど。
バッファーオーバーフローね。はい。
うんうん、まあ、その辺はあるあるですね。テヘペロという感じではあります。
はい。
はい。
じゃあ次かな。
うんうん。
いいですね。このペースだと多分2時間で終わりそうですね。
そうですね。ちゃんと夜中徹夜でシミュレーションしていたので
。そう。
ステ
イリアですか？
ああ、そうですね。
うん、
チームを移ったんですね。自分ですね。
うん、
今まで長らく Android のそのデベロッパーリレーションチームにお世話になっておりましたが、この度、ステイリアのチームに移動してですね。
おぉ。
ステディア、やっておりますという感じですかね。これはですね、まあ、ストリーミングゲーミングなんですね。
うん。
で、あんまり喋ると空から竹槍の雨が降り注ぐんで、あれですけども、GDC とか Google I.O. で、それなりにですね、その、パブリックに、情報開示されてますんで、まあそれ見てみんのがいいかなというとこですね。
うん。いや、BBR っていうのは僕もなんか聞いたことあるというか、うちの会社でもやってるんで馴染みはありますけども。
あ、そうですね。この辺その技術的になかなか面白い話もあってですね、奥さんとかの方がまあ一兆倍詳しいと思いますけれども。
和夫さんね。
そうですね。そのストリーミングゲーミングって技術的になかなかチャレンジングでですね、例えば YouTube のストリーミングとかであると、なんて言うんでしょう、まあ一つのソースをマルチ、そのディストネーションにディストリビュートするっていうことで、まあキャッシュも効きますし、レイテンシーもそんなに 2,3 秒遅れても誰も文句言わないですし、やりやすいとこはあるんですね。ですけれども、例えばそのストリームゲーミングのプラットフォームを作るぜってなると、ゲームの内容ってこうプレイヤー一人一人で違うわけですね。
うん、
同じゲームを遊んでいても、僕がこうテトリスで勝ちまくってるのと、ミアンが負けまくっているのと、まあその逆かもしれないですけれども、その一人一人が見てるスクリーンというのは全然違うわけですね。つまり一人一人、そのストリームを、違うストリームを届けないといけないと。
うん、
で、あとはそのレイテンシーも、重要でですね、自分がゲームした、その、結果がゲームできる時間内に戻ってこないとゲームが成立しないというか。で、そのスレッショルドっていうのが、まあ大体、ゲーマーによって違うんですけれども、まあ大体50ミリとか100ミリとか、それ以上遅れると、ああなんかゲームプレイ感が悪いなという感じになるっていうユーザーリサーチがありまして、
うん、
で、この遅延を縮めるのに様々な小手先の技を駆使してるわけですね。
うん、
一つは例えば入力のパッドがそのまんま、ですね、その インターネットに、Wi-Fi ルーターを通じてそのサーバーに入力データを送れるようになってるとか、
うん、
でそこでまあ5ミリ秒とか6ミリ秒稼げるとかですね、こうチクチクとレイテンシーを稼いでる中の一つがですね BBR ですね、
うん、
BBR これ何かというと、ボトルネック、バンドビルス&ラウンドトリッププロパゲーションタイム、その TCP の複層制御の仕組みですね、
うん、
でこれどんなもんかっていうと、その辺は奥さんが詳しいというのは置いといてこれまでのその TCP の複層制御って、こうガンガンパケットを送ってって、パケットロスが起きた時点で、あ、これはやばいわっていうんで、こう、蛇口をひねるっていう感じですね。
うん。
それをその BBR の場合は、ラウンドトリップタイムが増えていったところで、そこで、あ、これでいいんだというですね。
うん。
蛇口を絞ると。
そうですね。
寿司屋さんに行くとしますね。回転寿司ですね。
はい。
回転寿司で、このパケットの流れがあったとして、ミアンが席について何か注文するわけですね。
うん。
何から行きますかね。
そうですね。まあじゃあ甘エビですかね。
甘エビ、いきなり甘エビです
はい。
はい。じゃあ甘エビ、甘エビ、甘エビ、甘エビ、いくらトロ、いくらトロと、すかさず注文してって、で、ある時点でですね、お店の人が切れてですね、こんなに注文すんじゃねえと、お前なんか出てけって言われるわけですね。
あは、
で、そこで、その、注文、いや、ごめんなさい、頼みすぎましたわと、甘エビ1個でお願いしますっていうのが、これまでの TCP ですね。
あ、
で、それがその BBR の場合は、まあ、甘エビ、甘エビ、甘エビ、いくら、ウニ、トロといった時点で、なんか注文時間かかりすぎてるなと、30分してもですね、最初の甘エビが出てこないと。で、そこの時点で、じゃあちょっと待ってやるかと。
ああ。
その方が、まあ、よっぽど平和的であるというわけですね。
あの、切られる前にやめとこう。
そう、そういうことです。忖度してですね、ちょっと待つという。
なるほどね。
はい。という違いがあって、実際それで何が違うのかっていうとですね、そのネットワークの中継ルーターなりですね、もろもろにバッファがあるわけですね。
うん、
そのバッファにどんどんその、溜まってって、バッファが溢れた、ボトルネックのバッファが溢れた時点で、こう、パケットが、ドロップするわけですけれども、
うん、
そのバッファのサイズがですね、結構今の、デバイスって大きいんですね、例えばどれくらいでしょうね、まあ、仮に1メガバイトとか1メガビットとかしますね、 128K、そうするとそこで 128K バイト分のバッファがある分レイテンシーは高まるわけですね、
うん、
バッファが増えるとレイテンシー高まるということで、
ということ
でそこでレイテンシーが増えるのをBBR の場合はそこのバッファにできるだけ貯めませんよというその趣旨を持って、オンザフライのパケットの数を減らす、つまりそこでレイテンシーが縮まるという、
うん、
皆が幸せになるというですねという
そうですね、今までのはそのバッファをもうフルに活用してパケットロスが起こる直前まで攻めていこうっていうのが、
限界を攻めると。
だけど、そのゲームとかだと、パケットロスが発生すると全部リトライになっても、ものすごい遅延が発生するから、それは絶対避けたいわけですよね。
うん、そういうとこですね。はい。
うん。だから、バッファーに入って遅延が増える前のところでやめておこうっていうのが、BBR。
はい。勘弁しといてやるかと。
そうですね。
はい。その、オンザフライのパケットの数を最小化して、レイテンシーを縮められるというですね。
うん。
実際これデプロイして、12% くらいスループット向上したのかな。 YouTube とかなんかその辺スタッツが出てましたね。
うちのサービスでも、
うん、
ビデオストリーミング系のお客さんはこの BBR を使っているお客さんがいるみたいですね、
うんうん、
設定であの BBR を接続ごとに有効にできるんですよ、
うんうん
うん、
はい。
だからモバイル向けには BBR を有効にするとか、まあ、あるいはその逆とか、まあ、そういうことができる。
お、それその全部イネーブルにしないのは何かあってのことです？
なんかあったみたいですね。確か、あるお客さんが音楽のストリーミングを使っていて、しない方がいいケースがあったって聞いてますけど。
おー、あー、うん、そうですね。その、なんて言うんでしょう。 まあ遅延が減る分、なんて言うんでしょう、パケットロスには弱くなるのは確かですよね。
うん、
でそこで音楽ストリーミング系であればもうレイテンシーは気にしないのでという選択はありかもですね。
そうですね、リアルタイム性がなんていうか重要じゃなければ有効にする必要はないっていうこともあるのかもしれないですね。
なるほどですね、
うん、
まあただしそのなんて言うんでしょう、 Q って全部のコネクションで共有してますんで、
うん、
一人でもそういう人がいるとみんなが漏れなく引きずられるっていうですね。
そうですね。
はい。
確かに。
はい。勘弁してくださいっていうのはありますね。
そうですね。
ええ。
あの、Spotify がこの BBR についての記事を上げてるんで、後でリンク貼っときますけど。
うんうん。
うん。両方実験してどういう風になったかっていうのがあるみたいですね。ああ、この結論、この記事の結論だと BBR の方が常にいいっていうことみたいですけど。
そうですね。
うん、うん。
もはやその、まあトラディショナルな複層制御使わなくていいんじゃないですかね。
うん。
と思いたい。まあわかんないですが。
はい。
ということでですね、技術的にもいろいろチャレンジングで、まああとはフィロソフィー的な意味だとですね、まあ、ちょっと話したことあると思いますけど、モバイルゲームはいいもんだというので、コミットしたのが10年くらい前ですかね。
うん、
で、まあ、世の中のすべての人にゲームを届けられれば良くなるのではないかと。で、実際30億人くらいのゲーマーがこの地球上に爆誕して良くなった点はもちろんあります。
うん、
悪くなった点もあり。
まあ、悪影響がない、ゼロではないですかね。
そうですね。まあ、社会を変えてしまったというですね。まあ、僕が変えたわけじゃないですけど、変えるお手伝いをしてしまったというですね。まあ、で、一方で、コンソールゲームというのも順調に進化して、なんて言うんでしょうね。まあ、モバイルゲームもいいゲームは増えていて、いいインディーゲームとか、まあ、サクッとできるゲームとか、味わいのあるゲームもたくさんあるんですけども、こう圧倒的な感動体験っていうのはまだ、こう、コンソールなり PC ゲームの方がいいかな、というのもあり、そこで、そこの橋渡しをするというかですね、すべての人に良いゲームを、感動するゲームを届けるというのが、ストリーミングゲームになるんじゃないかなというのが一つありますかね。まあ。
なるほど。
二年後なんて言ってるかわかんないですけど。チャレンジングだな、確かですね。
まあ、そうですよね。まあ、ステリアの場合は、その YouTube とかと、こう、親和性もいいしね。ストリーム、ゲームしてるのを見て、自分もやりたいからすぐ始めたりとか、トレーラーを見て、こう、体験版をすぐプレイしたりとか。
そうなんですよね。
まあ、そういうところはいいですよね。
その辺のインスタントなとこは、モバイルゲームのいい影響を持ってこれるかもっていうですね。
うん。
で、これあの、E3 で、ソニーの、SIE の方とかですね、Xbox の方が、まあ、次世代機こうなりますっていう話をしてたんですけども、そこでもその方向性は一致していて、より速い CPU、GPU、これは当たり前として、次に何とかしたいのはロードタイムであるとかですね。ゲームロードするのに、20秒待つのは嫌だと。で、じゃあどうしますかというので SSD を積みますとか、そういう話をされてるわけですね。
うん。
で、まあ、よりインスタントに、いつでもどこでもゲームができるという方向性は、業界が目指してるとこですかね。
なるほどね。
はい。どうですかね。一瞬でゲームインストールせずに、ダウンロードせずにできると。
うん。いや、いいと思いますね。
より廃人化が進むというですね。
やっぱ今のゲームって、プレイするときに、よいしょっていうワンクッション必要ですからね。
うん、
うん。あ、これ面白そうだなと思っても、まあ買って、ダウンロードしてプレイすることができるようになるまで、まあ何分もかかるからね。
うん。
やっぱりそれは良くないですね。
うん。
うん。
というですね。
ええ。
まあでもチャレンジングなのはやっぱりレイテンシーですね。インターネット原理上そのレイテンシーがオープンエンドですからね。
そうですね。確か Google のその IO かなんかのやつを見たところ、まあ一般的にコンソールでプレイしてる場合でも別に遅延はゼロではないと、当然ながら。その、まずコントローラーが最近はワイヤレスなんで、そこでまあ何ミリセックの遅延があり、その画面をコンソールからテレビに出すときに HDMI で何ミリセックの遅延があって、みたいな。
そうですね。で、さらに人間がパーセプションするときに130ミリくらいの遅延があるという、そこが一番でかいというですね。
まあね、うん。
はい。
まあでもその、ご家庭のワイヤレスルーターから Google のデータセンターに行くっていうのはまあ、どんだけ早くしてもやっぱりそこはね、ありますからね。
うん。うん。
だし、その、どういうルーターを使ってるかによって全然変わってくるから。ISP の設定とか。
そうですね。
うん。まあ、やっぱり CDN 的な感じでもう近いところのエッジに行かないともうどうしようもないわけでね。
そうですね。物理的に近いところに、という。
そう。よくあるのが、なんか ISP の DNS がまず腐ってるとかね。
うんうん、
あとはそのペアリングのルート情報がおかしくて変なとこに行っちゃうっていうのはまあうちは CDN 屋さんなんでそういうのも日々やってますけども、
なるほど、なぜかトラフィックがこう中国の
行った行っちゃいますよね。そうそう
そういう話です。
ありますね。
はい。
まあ大体よくあるのがその Google DNS を使ってるとか Open DNS とかを使っていて、
うん、
そのクライアント IP 情報が分かんないと正しいところにルーティングできないとかいうのもあるし。
うん、なるほど。
うん。あとはその ISP が変なところのルーティングを覚えちゃって、BGP の設定がおかしくて、なんか東京からアクセスしてんのに、香港の方に、シンガポールに行っちゃうとかね。
うん、うん。
ありますね。
ああ。それはあれですか、8888は使わない方がいいとか、そういう。
使わなく、どっちがいいかですよね。使わなければ ISP の DNS を使うことになるんで、それがまた正しいかどうかは別問題ですけども。8888を使ってる場合でも、EDNS っていう規格があって、その、クライアントの IP アドレスのサブネットは分かるようになってるんですよね。
ほうほう。
だからその情報が正しく伝わってきてれば、あ、この人は8888使ってるけど、ヨーロッパのどこどこにいるんだなっていうのは分かるんで、まあ、正しくルーティングはできるはず。原理上はできるはずです。
なるほど。なるほど。
ただなんか、その、例えばクラウドフレアとか、確か同じようなサービスやってますけど、その、クライアントの DNS 情報を隠しちゃうんで、プライバシー的な問題として。
うんうん、
そうすると、誰が繋いだか分かんないから、難しくなっちゃいますね。
なるほど。なるほど。
うん。
それは難しいですね。ジオロケーション、確かに、まあ、プライバシーといえば、プライバシー。
そうね。
うん。
EDNS は、その全部の IP を返すんじゃなくて、スラッシュ24とかのその、サブネットだけ返すんで、まあ、誰が繋いでるかはわかんないけど、どの ISP かはわかるぐらいのレベルなのかな。
うんうんうん
うん、はい。まあ、じゃあ、やぶみにならない程度にね。
うん。このくらいで勘弁しといていますか。
ステディアの話題も。え、これ結局、年末って出るんてかまあ、いつだかわかんないけど。
日付は微妙ですけど、US は年末ローンチとかだったと思いますね。
うん、うん。
そうすると大体慣例上ゲームって、なんと言うんでしょう、ホリデーシーズンですね。サンクスギビングに合わせてきますんで、
うん。
11月末にはレディーであると。で、そこから逆算していくと、まあ10月末くらいには、シェルフに並んでるとか、まあ、もろもろ、大体わかるっていう感じですかね。
そうですね。
はい。
でもこれ、シェルフに並ぶのは何が並ぶの？コントローラー？
コントローラーですね。コントローラーですね。はい。
あと、クロームキャストでしょ？
クロームキャストとコントローラーとパックになったファウンダーズエディションというのがあって。
はいはい。
それを買うと、漏れなくゲーマータグ的なものが自分で自由に命名できるという、謎特典が。
仕組み上はでもこれ、Chromecast なくてもできますよね。
ああ、そうですね。その Chromecast 以外のデバイスにもストリームダウンできますね。
うん。
なんて言うんでしょう。普通のムービーコーデック、VP9 とか264とかで降ってくるわけでですね。
うんうん。
はい。
だから iPad とかに表示させながら、 プレイすることもできる。別にディスプレイは何でもいいわけでしょ。
うん、そういうとこですね。
うん。そんなモバイルゲームで言うと、任天堂スイッチライト
出ましたね。はい。
はい。
これは、持ち運び専用のスイッチっていうとこですよね。
そうですね。だからスイッチしないスイッチっていうふうに言われてますね。
それはスイッチと言えるのか。
だって、モバイルとテレビはスイッチできるからスイッチなんじゃないのかっていう。
まあ、そもそもはそうですね。スイッチのロゴもコントローラーを外せるようなシンボルだったんで、コントローラー外せなくなっているという、なかなか。
なかなか攻めてますね、これは。
そうですね。存在意義を問われる名前ですね。
スイッチからの違いとしては、ちょっと軽くなってるのと、
うん、
あとは、その、左側のコントローラーの D パッド、矢印キーが、ちゃんと矢印キーになっている。
ああ、なるほど。はい。
あの、本家のスイッチだと、ボタンになってるんですね。
そうですね。はい。
はい。
まあ、その辺は、その、コントローラー外して、ボタンとしても使えますよっていう。
そうそう。
うん。ありがとうございましたという。
それがなくなっているのと、まあちょっと軽くなって、あと電池の持ちが少しだけ 10%、20% ぐらい良くなるのかな。
うんうん。
うん。
で、あとは振動も簡略化されたのかな。
いや、ね、確か HD 振動はなしだった気がする。
なしですか、なるほど。
はい。
という、もろもろ変わってるわけですね。
ええ。
で、お値段が結構安く。
そうですね、
200ドル、200ドル切る、1キュッパー日本円だと、そんなもんですかね。
200ドル ?199 ですか？いや、そんな安くなかった気が。
ちょっと待ってください。
あ、199ですね。合ってます。はい。
うんうん。
200ドルですね。
安いんですよ。
うん。
うん。
やっぱ値段安いのはいいですね。
そうですね。
うん。子供向けというか。確かポケモンの新しいソフトと同じか近くに発売されるはず。
うん。
で、色もそのポケモンエディションみたいな色も出るんで、まあそこをかなりターゲットにしてきてるのは間違いないですね。
なるほど。
うん。
まあゲーム機って安くすればするだけちゃっかりというかしっかり売れてくんで、良い製品だと思いますね。
うん。あと、これはだからなんでホリデーシーズンの前に出ないのかっていうと、あ、ホリデーシーズンよりちょっと先に出るかっていうと、
うん。
日本で消費税が上がるのが10月だから。
おう。
多分。
10% になると。
はい。その前に売りたいから9月に出すんじゃないですかね、多分。
ああ、なるほど。なるほど。
うん。
駆け込み需要、垂直立ち上げ。
はい。で、その、ポケモンスペシャルエディションっていうのが11月8日に出る。
うん、うん。うん。
だから、ポケモンと一緒に買いたい人はそっちを買ってもらえばいいし、消費税の駆け込みで買いたい人は9月中に買えるっていう。
なるほど、なるほど。
うん。
難しいとこですね。
やっぱ 3DS とどうこう、住み分けるのかっていうのは、あるんですかね。
うん、3DS は 3DS で売っていくという話はありますね。
うん。
住み分けとしては、うん、確かに難しいですけども、これセルラーモデルとかはないんですよね。
ああ、ないか
な。ないですよね。はい。
うん。確かに Wi-Fi がじゃあ必要ですね。
そうですね。
うん。まあでもみんなローカル対戦でやるんじゃないんですか？どうなんだろう。
うん、そろそろセルラーモデル出てもいい気はしますけど、出ないんですね。まあその辺は、まあ堅実ですね、任天堂さん。
3DS ってセルラーモデルありましたっけ？
3DS もないですね。これまでセルラー付きの任天堂デバイスってなかったと思いますね。
はあ、はあ、
うん。
そっか。じゃあ、ルーターとかが必要ってことですね。
ルーターだったりそうですね。テザリングだったり。
うん。まあみんな iPhone とか持ってっから、テザリングがこう、ワンタッチでできればいいんですけどね。
うんうん。あ、そうですね。それ面白いですね。
まあでも子供は iPhone 持ってないか。まあターゲットが微妙ですけどね。まあ中学生、高校生は持ってるだろうけど。一応、任天堂の話では 3DS も引き続き作っていくし、あと値段がやっぱり、スイッチライト安いですけど、 3DS はさらに安いんでね。
3DS 今、おいくらくらいですかね。
100ドル前後じゃないかな、多分。
LL だと1キュッパー。まあ、1万5千円。まあ、100〜130ドルですね。
うん。100ドル前後でいけると思うんだけど。
まあ、アーキテクチャ的にはだいぶ違って、3DS は ARM 系で、スイッチはテグラですね。テグラ X2 相当ということで。
それもあれでしょ？オリジナルの3スイッチもサイレントアップデートするっていう話じゃないですか。
そうですね。そこがどうなるのかっていうのも、そのテグラの後継チップって、まあ ほぼディスコンに近い形になってまして、多分ユーザーとしては今このスイッチ以外にないと思うんですね。そのために多分新規で起こすっていうのもなかなかしにくいのではないかとか、ちょっと考えちゃいますね。
なるほど。
なんで例えばその理想的にはテグラの後継チップがあれば、ここで後継チップに乗せ替えて、プロセスも新しくなって、消費電力も下がって、ホースパワーも上がってとですね、いいことずくめであったはずなのですが、てんてんてんという。はい。
まあでも一応ファイリングが出ていて、ちょっと SOC システムチップを変えますよっていうのは、出てるんですね、書類が。
ああ、なるほど。どれくらい変わるかですね。
まあでもおそらくは、マイナーアップデートで多分、リリースも出ないんじゃないかって言われている。多分ちょっと SKU が変わるかもしれないけど、そのアナウンスが出て、ちょっと早くなりますよみたいなことも言わずに、しれっと、ちょっと早くなるみたいな感じ。
任天堂 DS の場合は途中で結構 CPU 早くなったんですけども、まあテグラの場合はちょっとなさそうですね。
はい。
はい。あの、スイッチの場合もこう、なんて言うんでしょう。テレビに出す、クレイドルにスイッチさせると結構パフォーマンスが上がってですね。
うん。
なんでかっていうと、そのバッテリーが無限に使える分、CPU、GPU、クロック上げても平気ということで、ゼルダなんかは確か、その、クレイドルに挿した時と、持ち運びの時でですね、画面解像度自体も違ったりしてたんじゃないかなという。
いや、そうですね。720ですね。端末は720で、HDMI で出すと1080になるんです。
あ、そんなですよね、はい。ということで、スイッチライトの場合は、常に720縛りという。
ああ、そうですね。
はい。
その分バッテリーは少し持つと。
うん、そうですね。
まあ、ちょっと、どうなんですかね。あとはなんか、業界的には、プレイステーションビータがお亡くなりになったんで、その受け皿として出した的なニュアンスがあるという話も読みましたね。
ああ、なるほど、なるほど。
なんか、中高生が遊ぶゲームで、持ち運びできるコンソールっていうのがどんどん減ってきてるんで。
なるほど、なるほど。
うん。
まあでもその辺はもうすでにモバイルに大方、
ね、
はい。
まあ、そうか。スマホでってことですよね。
そうですね。中高生まで行くと多分ですね。難しいとこですね。
まあそうなのかな。
はい。まあ、こうご期待ということで。
はい。
はい。
ゲームで言うと先に言っちゃいますけど、この、前回も話した E3 のファイナルファンタジー7のリメイク。トレーラー見ましたか？
見たような、今開いてる。音が出る系かな、これは。おー、エアリス。
これはね、良かったです。
お
ー。あ、何が良かったかっていうと、前回も言おうとしたんですけど、あの、ずっと主要キャラの一人であるティーファーが出てなかったんですよね。それがやっと出たんで。それが良かったです。
ああ、かっこいいですね。
ええ。今見なくてもいいんだけど、別に。
お酒を飲むシーンってのはいいんですかね。
これね、多分それ止めた方がいいね、動画を。
止めました。
音声が、
はい、
音声がブチブチになってます。
ごめんなさい。見入ってました。
そう、酒場のシーンありますね。
うん。
うん。まあいいんじゃない、多分、どうなんだろう、レーティングいくつなんですかね。R13 ぐらいなのかな？
多分、その、オールエイジで出したねばならないとこでしょうね。この、
まあ、そうです、ね。
需要的には。
うん。
なるほど。そうすると、まあ、リストリクション的には、お酒シーンとか微妙な感じしますかね。
そうか。
うん。それ言うと、そのギアーズ・オブ・ウォーっていうですね、こう、エイリアンをチェーンソーでギタギタに切り刻むですね、この FPS があるんですけど、そこでそのゲーム内でタバコを吸うシーンをやめにしようというですね、話もあって、それも、物議かもしというか、まあ難しいとこですね。そもそもチェーンソーでギタギタにするのがいいのかどうかとかですね。
うん。
その中でタバコ吸ってようが吸ってまいがどうなのかとかですね。という話も、なかなかゲームのレーティングっていうのも奥が深いですね。
まあゲームだけじゃなくて、ネットフリックスの、ストレンジャー・シングスとかは、確かタバコのシーン全部なくなったはずで。
ほうほうほう。
シーズン3で。
うん。
うん。これ広島さん家に行ったら、広島さん家の、子供が、徹夜で、そのストレンジャー・シングスのストリーミングが解禁される日に徹夜で止まって、
ほうほう。
で、オールナイトで見ていたっていうのがあったぐらいで、やっぱりそういう層に、中高生の層にもすごい響いてるみたいですね。
おー、なるほど。
まあ、だからそれも含めて、そういうタバコとか酒とかのシーンは、
うんうん。
だいぶ避けてるというのはあると思いますけどね。
おー。ストレンジャー・シングスってエイリアンが出てくるやつですよね、確か。
エイリアン、うん、うん、そうですね。
クトゥルー系？これ、ミネバリストに入れときますね。
いやー、もう、FF7 はでもそう、来年出るんですよね、結局。
うんうん、
この間の話ではいつ出るんやっていう話をしてたけども、来年出るが、ただしそれはディスク1みたいな感じで。
そうですよね。そうですよね。
ミッドガルを脱出するまで。
はい。
だったかな、
はい。はい。どうでしょう、その辺は。
いや、まあ、僕はこの間ね、なんか4年、5年ぐらい前に1回プレイしたんで、こう意外と、まだ記憶が鮮明なんですけど。まあ、ミッドガル抜け出すまでが一番面白いは面白いですよね。
うん、確かにそうですね。うん、はい。
記憶の中では、その、死んだビルディングとか、あとバイクのレースとかは結構真ん中辺になった気がするんだけど、
うん。
再プレイしてみると意外とすぐそれが出てきたんで。
おー。
まあ、まだこの辺だったんだっていう、あります。だからこのペースでいくとでもディスク4ぐらいにまでなるんじゃないかな。ディスクっていうかボリューム4ぐらいまで。
ちょい難しいとこですね。それで4年かけるとすると
10年ぐらいかかりますね。
そうですね。これアンリアルエンジン4で作っていまして、うん、なんというか、いや期待は高まりまくっていますが、やっぱり1年に4分の1のペースだとちょっときついなという感想もありますかね。
うん、
この辺このゲームの作成サイクルってどんどんどんどん縮まっていてですね、今僕が1日の時間の2時間くらいを費やしているオートチェスという地獄のゲームですねあるんですけども
この間話しましたけどね、
うん、そうです。引き続き泥沼にハマっていてですね、
はい、
周りの人が上手くなってくると、当然こう、コンペティションも高まってきて勝てなくなってくるっていうですね。PVP のゲームってそういうこう、地獄感があって、なんというかですね。なんというか、早く上手くならねばというんですけども。このオートチェス作ったのがですね、もうサクッと多分3ヶ月かけないくらいで作ってるんですね。
うん、
で、オートチェスに、をリスペクトして極めてよく似たゲームシステムのゲームですね。まあ、ジャンル的に全くというか新しいジャンルなんで、なんて言うんでしょうね。オートチェス的なゲームと言いますか、リーグオブレジェンドっていうののオートチェス的なものを、これもそのリーグオブレジェンドのチームがですね、サクッと開発して、その、サクッと、リリースして、コンティニアスインテグレーションしていく、CI をかけていくというですね、そういう開発スタイルが、まあ、メインになりつつあるんでですね。まあ、
ベータ版で出しちゃって、で、その上で、どんどん修正をかけていくっていうことですかね。
そうですね。イタレーションをサクサクしていく。で、ベータ版で出すのはもう、本当に数週間単位でプロトを作って、で、遊び込んで、いい感じにして、長くとも2ヶ月とか3ヶ月で出すというプロサイクルですね。
はい。
というプロセスが特にテンセント、ネッ ットイースとか、まあすごいですね。ガンガンペースが速くなってるという感じはします。です。そこで、イカ略ですね。
まあでも RPG はね、そのベータ版で遊んでくださいではないですね。ストーリー楽しまなきゃいけないから、そのワンプレイで何回も遊ぶタイプとは違いますよね。
あ、そうですね。それはあります。はい。
映画のね、ベータ版で、まだセリフ入ってないですけど見てくださいって言って、それで次のバージョンどんどん出していきますっていうのもまあありかもしんないけど、まあちょっと違いますね。はい、
というとこですね。
次は、
次、そうですね、ボーズサウンドバー500というのをこの間ベイエリアに出張行った時にゲットしてきてですね、
はい、
これそのまあサウンドバーなわけですね。テレビの前に置いて、今のテレビのスピーカーってだいたい下の方向いていて、まあ音としては残念感が強いんですけども、
うん、
そこを補強するというサウンドバー製品の、エントリーモデルっていうのかな。サウンドバー500と700というのがあって、700の方はドライバーが7つ、500の方はドライバー5つかな。まあそんな感じの製品ですね。で、これが、これをテレビにつないでみて、割といい感じで楽しんでいます。
おうおう。
日本で買うと7万円くらい。US でいろいろ手を駆使して買って450ドルとか。
ウーファーはついてますか？使ってますか？
ウーファーはですね、別につけられるっていう。
なるほど。
こうグレードアップしていける的な製品ですね。
はいはい。
で、これもこう、日本仕様だと有線接続、US 仕様だと無線接続とか微妙に違ったりしますね。
はいはい。じゃあもうこのサウンドバー1本で、スピーカーはもうなしということですか？
うん。今のところそれでやっていて、音はいい音出ますんで、満足はしてますかね。
はは。
ただその売り込みとしてはですね、音を壁にチュンチュン反射させてサラウンド効果が出ますという売り込みで、ちゃんと最初に、なんと言うんでしょう、キャリブレーションをする用のスピーカー、マイクもついていて、キャリブレーションしたんですけども、サラウンド感っていう意味だとない、ないですね。
はい。
はい。
僕もね、今、ヤマハの YAS107 だったか108だったか、ってのを使ってますが、多分ほぼ同じですね。サウンドバーで、サブウーハーはつけれても、石つけなくてもいい。別売りみたいな感じです。で、バーチャルサラウンドついてますけど、なんかつけると違和感のある音にしかならないんで、基本的にはオフにしてますね。
そうですよね。うん、やっぱり限界ありますよね。
あの、ソニーのやつで、もっと高いやつなんですけど、600ドルとか700ドルぐらいするやつは、そのワイヤレスで、あの、リアスピーカーがつなげるんですよ。
ああ、はいはい。
うん。だからソファーとか、の後ろとかにこうくっつけテーブル置いておくようにすれば、多分相当ないい感じのサラウンドができると。
うんうん。それそうですね。ボーズのサウンドバーもそのサブウーファープラスサラウンドスピーカーもつなげられますね。
ああ、はあ。
うん。やっぱりそれには勝てないですよね。
まあ僕はもう最近リビングルームでサラウンドが必須になるような映画はほぼ見てないので
ほうほう、
あの、自分のデスクでヘッドホンで聞いてるから、まああんまいらないかなっていう気はしますね。
なるほど。ヘッドホン自体は2チャンネルです。
2チャンネルですね。うん。
そこで、ドルビーヘッドホンとかにすればあら不思議的な。
そうですね。まあでもそこは沼なんで行かない方がいいかなと。
ああ、確かに。はい。で、この Bose サウンドバー500ってですね、ボイスアシスタントに対応してんですね。
うん。
で、Alexa に対応って言っていいんでしたっけ？ダメか。
あんま良くないですね。
はい、そうですね。あの人に対応しているのと。それからですね、もう一つ、その、なんて言えばいいんですよ。これは大丈夫なのか。Google アシスタントにも対応してるんですね。
うんうん。
で、これ、Google アシスタントに対応してるよねって、Bose のショップで確認して、 ああ、うん、対応してる、ここにメニュー出てるから、イネーブルにすればすぐだよって言うんで買ってきたらですね、なんと日本リージョンではまだ対応してないっていう話になってですね。
残念。あ、でも今週とかに対応したんじゃなかったかな。あれわかんないですけどね、その。
ああ、そうですか。うん。
Google テレビの、Android テレビ、Google テレビ忘れましたけど、それのアシスタントが日本語に対応したっていうのは今週出てましたよ、確かに。
ほうほうほう。いや、で、これ結局ゴニョゴニョして使えるようになったんですけれども、Bose Music っていうアプリがあって、そのアプリを使ってイネーブルにするんですね、アシスタントを。
はあ、
で、それをその、なんて言うんでしょう。アプリの走ってる電話に VPN かまして US からアクセスすると、あら不思議使えるようになりました。
ああ、そう。あ、それ一回だけでいいんですか？イネーブルすれば。
あの、イネーブルすれば大丈夫でしたね。
うん。
で、ちゃんと日本語に対応していて、日本語で話しかければ日本語で返してくれるという。
僕のテレビにも Google アシスタントついてるけど、何に使うのか分かんないから使ったことないですね。
ああ、そうなんですよ。その当時僕もちょっとよく理解していなくて、Chromecast でストリーミングできるのかと思って試してみたら、アシスタントと Chromecast は技術的には別物っていうですね。
そうそう。
はい。
あの辺超残念なんだよね。
残念ですね。
最近でもソフトウェアアップデートで、Google アシスタントからテレビの電源は入れられるようになりましたけどね。
あ、それありますね。あの、レグザとかも対応してんですけど、
うん、
試したけど動かなかったです。
昔はできなくて、あの、Chromecast はオンオフできるけど、Android TV はできないって謎の制限があったんですよ。
ほうほうほう。
それがやっとできるようになりましたね。この、今年の頭ぐらいにできるようになったはず。
それはあれですかね。AEC?
こう あ、そうそう、なんだ、HDMI CEC。
あ、CEC か。CEC でやってるんですかね。
だと思いますね。
この CEC かなり便利ですよね。
動けば便利ですね。
僕んとこでだいぶ動いていて。
はい。
なんて言うんでしょう。そのサウンドバーを ARC のチャンネルにつないで、1個つないで、で、あとはスイッチ、プレステ4、Apple TV とつないでるんですけども。で、リモコンで、どのデバイスもオンするたびにテレビは勝手に切り替わり。で、サウンドバーの方には ARC ついてるんで、
うん、
ボリュームも一つのリモコンで操作できというですね。
うん、
快適暮らしなんですが、HDMI のポートが足りなくなっていてですね。さっき言った Chromecast を追加しようとすると、ポートが一個足りないんで、
うん、
Amazon で HDMI のスイッチャーを買ってですね、今つけようとしてるところです。
スイッチャーつけたら CEC 動かなくなるんじゃ？
CEC に対応のスイッチャーなんで、
はい。
一応先着デバイス、膠着デバイスが優先で切り替わるはずなんですよ、ね。
原理上はそうですね。
できんのかな？
ただなんかのデバイスがなんか定期的に出力をしている結果、勝手に変わってしまうみたいな問題が容易に想像できてしまうんですけど。
うん。あるあるですよね。また、ここで沼にはまっていくというですね。
ねえ。あ、でもその設定は限りなくうちに似てますね。うちもそのサウンドバーに ARC、オーディオリターンチャンネルがついてて、そこにプレステ4を挿してるのかな？で、テレビとつないで、で、テレビの方には Apple TV と Switch と Mac Mini をつないでる。で、Mac Mini だけは、HDMI CEC が付いてないんで、それは、別でリモコンを使わなきゃいけないんですけど。
Mac Mini のボリュームとかは別でという。
そうです。Mac Mini のボリュームを専用で操作するための USB リモコンみたいなやつを買いました。
ああ、それが面倒なんですよね。
うん、ただ Mac Mini はね、あんま僕はあんま使ってない。奥さんが結構なんか見てますけど。
奥さんが苦労する分にはいい。
そういうわけじゃないんだけど。
はい。
Apple TV をね、本当はお勧めしてるんですけど、なんか Apple TV の例えば DTV アプリとかね、ABEMA TV とかがね、出来があんま良くなくてね。
ほうほう。
Mac Mini のブラウザで見る方がちゃんと見れるみたいな問題が。
ああ、なるほど。ありますね。
あと TVer とかかな。うん。
うんうん。
CEC は、1年ぐらいずっとちゃんと動いてたんですけど、最近なんか1週間おきぐらいに動かなくなる問題があって、ちょっと嫌ですね。
うん。
動かなくなると、あの電源入れても他のデバイスが勝手に動かなくなるんですよ。 だからリモコンを3つ持ってきて順番に入れてとかやんないと、つかない。
うん、
で、直すには、全部のデバイスの電源を一旦抜いて、順番に差し直すと必ず直る。
厄意、厄意ですね。
かなりヤックシェービングでね。まあ、たまにやってます。だから1ヶ月に1回ぐらいそれを、その儀式を。
そうですね。なんかこう、理想の AV 環境を求めて、ずっとやってますよね、こういうの。
だからデバイスの数を増やせば増やすほど問題は増えますね。
質的に増えるという。
あ、そうそう、今、友蔵さんが書いてるけどね。Fire TV を起動すると、Apple TV が勝手に起動してしまうっていう問題。これありますね。
お
ー。これは何かっていうと、Fire TV を起動すると CEC でテレビが起動するでしょ？で、テレビが起動すると Apple TV がそれを感知して、あ、テレビついたっつって自分も立ち上がるんですよね。
おほほ。
そう、それで自分が入力になろうとするんですよ。勝手に。逆もあるんですけど。
うん。パスを通して、デバイス通しが会話する。
そう。ありますね。
それ、うちあるかな？
うちはね、Fire TV は、問題児なんでやめました。Fire TV の CEC 実装はちょっとクソだと思う。
なるほど。う
ん、はい。
で、そこで、クロームキャストでプライムビデオが動くようになったっていう。
ああ、いいですね。
はい。
逆もしんなりで、Fire TV で YouTube アプリが復活したっていうのもありますね。
ああ、なるほど。
ええ。
和解ですね。
和解したということですね。
輝かしい和解ですね。
まあ、こういうの、対立というか、消費者にとっては何のメリットもないからね。和解したのはいいことだと思いますけど、次としては3体ですかね。
コンテンツ系いきますか。じゃあですね、3体昨日夜4時半くらいまで読んでてですね、
はい、
読み終わりました。
あ、そうですか。僕は今 40%50% ぐらいまで読んだかな。
ああ、僕もその昨日の夜くらいまでそれくらいで一気に残り 60% 読んだ感じですね。
うん。
いや、すごい面白いですね。
ですね。
どうですかね。いやー、すごいですね。
うん。
うん。あんまりネタバレしないように進めていくと。いや、すごい面白いですね。
すごい面白い以外のネタバレがないけど。
うん。
なんだろうな。まあ、その、前も話しましたけど、中国の状況っていうのをすごく描いていながら、すごくモダンなサイファイ描写もありつつ、VR とかも出てくるし、
はい。ですね。その作品としては、ジェームス・P・ホーガンの星を継ぐものってありますね。
うん。
あれとやっぱり、ストーリーとしては似通っている部分、設定に通っている部分があって、どうしても比較してしまうんですけど、星を継ぐものっていうのも超名作でですね、そのジャンルでは金字塔というかですね、科学者ビクター・ハントだっけかな、ビクター・ハントが主人公で、そこでその、なんと言うんでしょう、科学的な思考をこう用いて、異星人とのファーストコンタクトに至るというですね、
うん、
まあ推理 SF、演劇的にストーリーが展開していくような感じのですね、超名作なわけですね。で、それジェームス・P・ホーガンアメリカの作家さんだったんで、確かですね。文化としてはアメリカ自由主義を背景にした陽気なヤンキーのビクター・ハントという感じでですね、こちら比較して3体の方がですね、こう中国共産主義の、なんというんでしょうね、文革を、こう、書く SF というのもすごいなとやっぱり思いますし。
うん、
この何でしょうね、血みどろの歴史を乗り越えてきた中国の怨念というか、なんというか、思いの詰まった展開になっててですね、
うん、
良いですね。
あとその出てくるゲームの VR ゲームも題材がその三国志時代の中国だったりとか、
うん、
そのなんか歴史的な重みを感じるよね。
そうですよね。そう。その先もですね、まあびっくり仰天の展開でですね、
うん、
これは西側の作家では書けないなという、すごいいい感じの、サイファイでした。
うん、まあ英語版は結構4年ぐらい前に出てたんで、
うんうん、
読みたかったんですけど、やっぱ日本語版で読むと、読みやすさは相当違うし。
そうですね。翻訳もすごくよくできててですね。
英語版は権龍がやったんですよね。翻訳を。うん。
そうですね。で、日本語版は大森のぞむさんというんですかね。
うんうん。
その方が、まあ、日本ローカライズに近い形で、きっちり翻訳していて、すごく読みやすく、いい感じですね。
うん。
で、日本語版超絶おすすめですけども、その全体3部作のうちの第1部が今回出たばっかりで、第2部、第3部は来年か、再来年ということで、
うん。
これは英語版で行くしかあるまいっていう感じですね。
あ、そうですか。
はい。
まあ、権龍翻訳してるんだったら、まあ、それの良さもまあありそうだしね。
うん。
うん。
これは、僕、英語で小説ってあんまり読まないんですけど、読めないというかですね。ボキャブラリーが多分3000、4000くらいしかないんで、なんて言うんでしょう。ちょうど中学生単語を超えてラテン語オリジンとかになると全然さっぱりという感じなんですね。まあでもこの機会に。
ただ、登場人物の名前が漢字で表記されてるのと、英語で読むのではイメージがだいぶ違うっていう問題がある。
ああ、そうですね。そうそう。それはありまして。で、日本語版でも、中国語読みと日本語読みとが併記してあって、で、中国読みの方は章が変わるごとにですね、改めて振り仮名振ってくれてるんでありがたいっていう。
けど、読むとき意識してないよね。なんか、僕の場合ですけど、漢字として意識してるから、例えば主人公のあの女性の名前は何だっけと言われても、何と読むのかわからないですね。ようさんだと思うんだけど。
ええ。
けど、なんて読む名前だったかはわからない。
わかんないです。
うん。男性の方の主人公の名前、漢字わかんないって感じだしね。水が三つ。
そう、ワン、ミャオ、ミャオさん。ワン、ワンさんですね、とりあえず。
そうそう。でも、それはまあ、漢字圏ならではというか、
うん、
読み方わかんないけど、形として認識するっていうのはありそう。
うん
うん、
いや、これはすごい小説ですね。その、一日も早く読み終わりたいですね。で、3体以前と以降、読んだ前と後とで違う世界にいるようなインパクトのある小説だと思いますんで、ぜひ。
うん、星を継ぐものはね、多分10年ぐらい前に読んだ気がする。
うん、
うん。あれ面白かったですけどね。古典ですよね。うん、
そうですね。まあ古典 SF として最高に近い。ただその星を継ぐものも3部作で、なんというか星を継ぐものの面白さが、そうですね、100万パワーだとするとですね、2部3部になって、まあ、ちょっとこう下がっていくという感じはありますね。
うん。
3体がどうなのか、かなり気になるとこですね。
面白いのもそうだし、読みやすいさはあるな。やっぱり会話が結構多いですよね。
うんうん、
SF ものにしてはって言うべきなのかわかんないですけど、登場人物間の会話が割と多くて、だからテンポよく読めるかなっていうのはありますね。
うんうん。サクサクいけますね。
うん。
で、まあ、あんまり難解なコンセプトも多分ない。
そうですね。
あとはそうですね。こう、作者の方がエンジニアということもあり、まあ、エンジニア的にはしっくりくる描写が多いとかですね。
そうですね。よかったです。
うん、良いですね。超絶おすすめですね。で、結構売れていて、もう八釣りとか言ってるんじゃないですかね。紙の方ですね。
うん。
で、自分は Amazon Kindle で読みましたけど、Kindle の方が安くなっていて、これ嬉しいですね。
ああ。僕も Kindle で読んでます、うん。はい。
はい。というので、3体は超絶におすすめだったのと、
うん。
あと同じ小説つながりだとこう手を伸ばせそしてコマンドを入力しろって読んでですね。
はい。
これはこのゲーマーの方にはおすすめですね。藤田翔平さんという、ボルフェンシュタインかな、それの日本代表チームとかをなさって、まあプロゲーマーに近い超絶ゲーマーですね。
ああ、なるほど。本人がそういうゲーマーでってことですね。
そうです、そうです。
半生を描く書き下ろし小説。
うん、
自分の半生を題材にしながら、一応その、フィクションというか。
そんな感じですね。
になってると。
うん、はい。まあ、全体フィクションの立て付けなんですけども、そこで書かれてるのが、まあ、ゲーマーの宇宙観というかですね、こう、極まったゲーマーの澄み渡ったですね、こう、ゲームの世界のすべてを五感で感じて、手のひらの中に宇宙がある的なですね、こう、この、なんと言うんでしょうね。そういう感覚が得られる、こう、一瞬があると思うんですけども、極まったゲーマーの中にですね。で、そういう表現についてはすごくよくできてますね。僕も最近はぬるいですけども、まあ、一時期ゲーセンに通ってた頃、ストリートファイター2ダッシュターボとかですね。そこでやった対戦ですね。そこの対戦の記憶、池袋のゲーセンのある特定の対戦とかですね、今でも鮮明に思い出せるんでですね。そういう、このゲーマーの、ハイゲーマーの感覚というのがすごいよく表現されてると思いました。
いいですね。
良いですね。うん、おすすめですね。ただそれに比較して、なんて言うんでしょうね。まあゲーマーとしての無双感と、それから、日常の凡庸感とかうまくミックスされていてですね。で、小説の立て付け自体も、まあ、その、凡庸的なところはあるという、なんというか、その辺のメタ的な、こう、文学性というのもあって、すごく良かったですね。
なるほど。
うん。いや、おすすめです。ゲーマーの方には。エンジニア的にもそうですね。なんて言うんでしょう。こう一瞬で特定のバグを見つけるような体験とかですね。こう、まあスポーティーなことをしてる人にはなんとなくしっくりくる感じですかね。
うんうん。うん。はい。SF だとデッドデッドデーモンズデレデレデストラクションの7巻、
うんうん、
8巻じゃない？7巻か。
最新巻。7巻ですかね。あ、いや違うか。8
です、ね。8
巻
ですね。
8巻ですね。う
ん、はい。
これも佳境に近づいてるんで、おすすめですね。
昨日読みましたよ。僕
おー、ええー。どうでした？
今回はでも、ていうか、まず7巻を読み直さなきゃいけなかったんですけど。
あ、そうそう。そうですね。前通り話だったか。
大体、覚えてないんで、あ、7巻は7だったなと思って。
うんうん。
8巻はちょっと回想が多いというかね。昔の話が多いんで。
そうですね。
繋げてきたなっていう感じはあります。
そんな感じですね。クライマックスに向けてための展開ですよね。
うんうん。そして磯部ヤンという、いつも単行本の最初と最後に出てくるドラえもんみたいなコミックがあるんですけど、
うんうん、
あのキャラクターもまたなぜか劇中に登場してきていて、
うんうん、
その辺の謎も明らかになるのかならないのかよくわからない。まあまあ読んでいるっていう感じですけどね。
うん。磯部やんいいです。
そうね。アマゾンがね、新刊が出た時に教えてくれない問題っていうのがあるんですよ。
そうですよね。
ええ、
自分でポーリングしないといけないっていう。
これは本当になんとかしてほしくて。
うん。
いや、僕もこの新刊出たの、白朗さんがツイートするのを見るまで知らなかったですからね。
うん、僕もちょっと見てみるまで分かんなかったですね。
うん。
はい。
いやー、本当にこれは絶対 Amazon はこの機能がないせいでかなり損失があると思うんだよな。
うん、機械損失してますよね。
うん。作者をフォローするっていう機能はあるんですよね。
ああ、本当だ。
で、その著者が新刊を出したらなんかメールが来るってやつはあるんですよ。
ほうほう。
ただ、それはですね、フォローしてても新刊が出て通知してくれないっていう問題もあるし、あとね、著書がいっぱいある作者じゃないと、フォローのボタンがそもそも出てこない。
おー、なるほど。
とかがあるんですよね。
うん。
だからまあそれもいまいちだしね。
うん。これ勝手にどんどんプッシュしてくれていいんですよね。
いや、いいですよ。もうていうか、なんならもう勝手に買っておいてくれていいんですけどね。
そうそうそう、そう。
サブスクライブしておいて。
ええ。月一冊ずつ勝手にダウンロードしてくれるので全然全然いいですよね。
多分漫画っていうかペリオディカルで3ヶ月6ヶ月おきに出てくるっていうのがあんまり本国というかアメリカとかではないのかな。
ああ、なるほど。
雑誌とかはではありますけどね。単行本ではあんまりないじゃない。
うん、確かに。
まあでも作れそうな気はするっていうか、まあ 自動購入は無理だとしても、読んでたやつの最新刊出たらプッシュで通知ではできるでしょ、どう考えても。
うん、してほしいですね。
いやいや。
うん。
まあでもなんか日本の書籍業界のいろんな謎風習があるのかもしれないですね。もしかすると。いや、深読みですけどね。
どうなんでしょう。取り次ぎがあまり望まないとかっていうのはあるかもしれないですけどね。
うん。よくあるのは、その新刊情報は Amazon にあるのに、書影がないんですよね。
うん。
で、ウェブサイトとかに行くと表紙出てるんですよ。そう。
うん。
なのに Amazon 上ではそのタイトルがただの文字だけになっているっていう。
うん。それって発売するまでっていう話ですよね。
そうそうそう。うん。ジャニーズの CD と一緒ですね。
おぉ。
ジャニーズの CD はジャケット出てないですもんね。
お、なるほど。
今は知らないけど。昔はそうでしたね。
あ、本当だ。写真出てないです。
そう。
はい。
まあ、それもジョニーさん亡くなって変わるのかどうかはわかりませんけど。
うんうん。
ええ。
あ、亡くなりましたね。はい。
うん。そうみたいですよ。
はい。BBC だけが報道していました。はい。
ペド問題ですね。
そうですね。
ええ。そうですね。
5枚のですと、その、Kindle Oasis がリニューされましたね。はい、
まだ出てないですね。今月末かな？多分、発売は。
うんうん、あれ、プライムデーってちょうど今やってんでしたっけ？
日本は今日からで、アメリカは明日、明後日ですね。
ほうほう。
はい。
じゃあそこにはラインナップしていない？
多分前のやつじゃないですか？割引は。
なるほど。
え、これ買えます？
ついに USB Type-C 対応。と思いきや
寝か喜び
そうですよね。
確かに写真はなんか USB-C っぽい形状をしていましたよね。
うんうん。Type-C 対応だったらもうノーウェイトで買ったんですけどね。残念ですね。
今のオアシスとの違いは背景色が暖色にできるんだっけ。
うんうん。
ナイトモードみたいな感じで
ウォームカラーにできる。
以上でしょ？それ以外の違いないですよね。
という、以上、ないです。ないです。誰が買うねんっていう感じはしますね。
それにな、299ドルはな。
うん。そうですね。
ただね、アメリカだと、今持ってるオアシスを売って、で、売るとなんか、新しいのを買うときに 25% オフになるらしいんですよ。
うんうんうん、
っていうのを合わせると120ドルぐらい買えるはず。
120ドルで、
うん、
背景色が変わる機能。
そう。そう。微妙だけどね。
うん、微妙っすね。やっぱりタイプ C 待ちですね。いつかな。
うん、
はい。
プライムデーは、うん、まだ始まってないんで何とも言えないですけど、なんかあります？買うもの。
特にないですね。なんだろう。その HDMI のスイッチャーが安くなってればとか。
うん。
なんかありますかね。
いや、見た感じだとその Amazon のなんか、Fire TV とかね、Kindle、古い Kindle とかが安くなってますけど、別にいらないしな。うん。まあ僕はプライムデーだからこれを買うか、みたいなことはほぼない。
うん、そうっすね。
ですね。
うん。うん、まあ逆に、もう買っちゃったのが安くなって、グギギっていうのが多いですよね。
ありますね。うん。
はい。Kindle 買ったばっかりなのに、という。
ええー。
はい。
あ、キングオブモンスターズ見ましたっけ？ゴジラのやつね。
あ、見ました。見てきました。まあ、うん。ゴジラとして面白かったですね。はい。
うん。
スケール感があり、ゴジラでありましたね。はい。
やっぱり監督がゴジラとか怪獣映画好きなのは伝わってきた。
うんうん。
だいぶ。
はい。で、旧作のゴジラも好きなんだろうなっていうですね。
うん。
昭和29年版ですかね。
そうそう。
はい。
芹沢教授でしたっけ？
そう、芹沢教授がオキシエンデストロイヤーを抱えて、って言ってですね。
あれはすごいよね。昔の旧作をリスペクトしまくってるよね。
そうですよね。音楽もあれですよね。旧作の。あれですもんね。
そうそう。 あれはやっぱ音楽昔の出てくるとちょっとテンション上がるというか。でもこっちで見てる人はどこまでそれを理解したのかっていうのはあるな。うん。日本だとどうなんですかね。アメリカだとあんまり興行成績良くないって話だけど。
日本でもそうですね。あまり、その、なんて言うんでしょう。やっぱ最近邦画が強いんですよね。
ああ。
まあいい邦画も多いんであれなんですけど、良くない邦画も多いんで、微妙感は。
まあそうね。まあ名探偵コナンとかめっちゃ強いですもんね。
うん、そうなんですよね。
アベンジャーズがなんか世界中の興行成績1位で、日本だけコナンが1位っていうのはありましたね。
うんうん。まああと邦画もラブコメも、いいラブコメは多いんですけど、最近のは大抵、男の子か女の子が病気になって嫁がどうかっていう、そういうテンプレになってしまってる。はい、ありますね。
そんな中、この怪獣の子供は。
そう、怪獣の子供がですね、すごい良かったですね。
ほうほう。
これそもそももともと漫画原作なんですけども、五十嵐大輔というさんという方の漫画でですね、漫画の方はちょっと、なんというか、アフタヌーンとかに連載してる感じかな、モーニングだったかもしれないですけど、まああんまり印象には残ってない感じだったんですけど、映画がすごくてですね。
うん。
ですね。まあこれもあんまネタバレするとあれなんですけども、おすすめですね。なんというか、作品のテーマとしてこう、なんて言うんでしょう。大切なことは言葉にならないというので一貫していてですね。まあ言葉にしない分を、こう演出であったり、音であったりとかですね。動きであったり、あとは匂いが感じられるようなですね、表現でですね。
うん、
感じることが好きな人にはすごいフィデリティの高い映画に仕上がってますね。
うん、
というおすすめ感もありですね。で、主題歌がですね、米津玄師なんですけども、主題歌もですね、こう、単なるタイアップでなんか全然関係ない歌を引っ張ってきた感は全然なくてですね。
うん、
この映画のために書き起こしたんじゃないかというマッチ感がありですね。いやー、良かったですね。
そして音楽は久石譲っていうね。
そう、久石譲ですね。久石譲の音楽も良かったですね。
制作がなんだっけな、スタジオ 4°C というところで、鉄痕キンクリートとか、を作っているスタジオですね。うん。
おー、なるほど。
ええ。
いや、すごく良かったですね。
アメリカで公開するのかな？
ああ、どうですかね。もしスクリーンで見れたらスクリーンで見るのが良い映画だと思いますね。
それか、まあ、まだやってる間に日本に行く機会があればね。
うん、うん。
良さそう。
うん、かなり良かったです。
はい。
まあ、ただ、全員が全員見て面白いかっていうと、はあ、なんじゃこれっていう感じの感想を持つ人もいるかもしれないです。はい。
今、ツイッターに、見に行ったけど寝落ちしたっていう人がいますね。
ああ、わかります。
ちょっとトレーラーを見ましたけど、最初一瞬その細田守的な、日本の夏休み映画みたいな感じかと思いながら見てたら、
うん、
割と絵柄とかは結構癖があるっていうかね、個性がある感じで。
うん、そうですね。こう、トレーラー見ると、こう、砂の惑星か、その、砂の惑星、デューンですね。こう、巨大生物系かと思いきやですね。実際見てみると、もっと繊細なですね。
うん。
五感に訴えかける映画でした。
怪獣っていうのは、海の獣？
そうですね。
クジラみたいな、はい、なんか、トレーラーで出てきますけどね、その、生き物がね。
うん、うん、うん。話的には何でしょうね。まあ、同じような印象のある映画で、オネアミスの翼とかですね。ハウルの動く城とかですね。こういう映画に近い。で、そのどっちもストーリー一言で言えば、もう、何でしょう。オネアミスの翼とか、ロケット打ち上げましたっていう一言で終わってしまうようなですね。この怪獣の子供もストーリー的には、まあ3文字くらいで終わっちゃう感じではあるんですね。
あ、そうですか。
そこはポイントではないと。
うんうん、
この話ではなくて、体験にポイントがあるという感じでおすすめです。
なるほど。
はい。
じゃあ、時間はいい感じですけど、はい。
ああ、そうですね。予定時間をオーバーしてますね。音楽被災市場つながりで、音楽坂本龍一がですね、ブラックミラーシーズン5のエピソード2ですかね。
そっか。それ、最後のテロップ見るまで気づかなかったですけど。
うん、
ん。うん。これあれですよね。殺人事件というか、人質にとってなんかやるやつですよね。
そうですね。
うん。
Facebook にクリソツの人が出てくるっていう。
あれはすごいよね。
うん。
これ前のエピソードでも確か話したと思うんだけど、ソーシャルネットワークに情報が取られていて、で、それでなんだっけ。犯人と交渉するときに、そうか、ファウンダーが出てくるんだよね。で、ファウンダーは山ごもりしてて。
そうそう。
そう。
まあ、禅の修行をしていて、なんていうか、ヒッピーですよね。
そう。で、これが面白いところは、この撮影をしたのは2018年なんだけど、2018年の年末かなんかに、ツイッターのジャック・ドーシーが山ごもりして、なんか、ヨガとかやってんですよ。
ほうほうほう。
だから現実がその、ブラックミラーで描いている内容を超えてしまっているっていうのがありますね。
まあ山ごもりしてデトックスとか、まあまさにあるだろうっていう。
そうそうそう。だからなんか、ブラックミラーの問題点、たまにあるエピソードの問題点としては、それ現実でこれもうすでにあるから笑えないみたいなのはたまにありますよね。
うん、うん。
そう。まあでも、エピソード、ブラックミラー3話とも見たんですけど、シーズン5。
うん。
まあ3話の中ではこの2が一番面白かったかな。
まあよくできてましたね。
うん。
うん。
まあ1が多分評価、その批評家の、評論家の中でのレーティングは高そうですけどね。
1まだ見てないですね。
うん。
よかったです。
僕的にはいまいちでしたけど、ただ好きな人がいるのはわかるっていうか、いろんな社会問題をこう、描こうとしているなって。っていうのは思いました。ただそれが映像にはできていないので、なんか中途半端に終わってしまったなっていう感はありますけどね。
ほうほう。
うん。エピソード3はなんというかブラックミラーっぽくないポジティブな終わり方。
うん。
うん。です。まあ3は良かったですけどね。
ほうほう。
ええ。そんな中、PC エンジンミニね。
ああ、出ましたね。
これはだから、前回はメガドラの話をしたんでしたっけ？
そうですね。メガドラはだいぶ熱いという話をしましたね。
はい。
PC エンジンミニは、なぜこのタイトルに親したいこれは。
いいね。
どういうセレクションかという。
これでも50タイトル入っていて、
うん、
日本語版と英語版25タイトルずつぐらいの感じだったかな。
うん、うん。
被ってるタイトルもありみたいな。
はい。どうですかね。
いや
ー。まあ、スナッチャーとか入ってんのはごく良いですね。
うん。
ときメモもまあいいですね。超兄貴とかもまあいいですね。
桃太郎電鉄とかもありますよね。
あ、まあ、それもいいですね。うん、うん。
ただ、でも、その辺のタイトルって他のコンソールでもあったからね。
そうですね。PC エンジンの良い点っていうのは、やっぱ R タイプが良かったんですけど、R タイプ入ってんのかな。
ガトちゃん、ケンちゃんとかはどうなんですかね。
あ、それはローンチタイトルで、まあ、その、ジャンジャカ CM を流していてですね。
うん。
その PC エンジン売り出した頃ですね。
そうそう。
まあ、一つの、その、象徴としていいと思いますね。
ボンバーマンとかも PC エンジンが最初ですよね、確か。
そうですね、はい。
うん。
そのハドソン系が PC エンジンはやっぱ強くてですね。
うん。
その辺のタイトル、まああとコナミさんとかも強く、それが入るのはいいんですが、銀河不景伝説サファイアとか、なぜこれが来た。ちょっとわからない、わからないです。
しかもなんか、これ来年発売なんですよね。で、今 Amazon で予約開始してて、で、なんか、複数人対戦用の USB タップみたいなのが出ていて。
ああ、そうですね。連射パッド。連射機能付きです。
これはまあいい、なんかいいね。その昔っぽさがあります。
ええー、いいと思いますね。本体デフォルトでは連写機能なしっていう、その辺もまあ、わかるという、はい。
昔もそうでしたっけ？
昔もそうだったんですね。で、連写パッドっていうのをみんなで買って、それを使ったという。
うん、友達が持ってたけどな、あんまり、カトちゃん、ケンちゃん以外のゲームを遊んだ覚えはないですね。
うん、
うん。
まあ、PC エンジン、ファンなら買いという。
そしてコンソールつながりで、ドリームキャスト。
ああ、そうですね。
はい。
YouTube で見れるドキュメンタリー。
前後編が、昨日、一昨日ぐらいに後編がアップされてたはず。
ああ、そうですか。
はい。これ見ました？
いや、僕はまだ、まだというか。
あ、そうですか。
なんでしょうね。見るとやっぱり、昔に囚われてしまうので見ないようにしています。
あ、そう。
はい。
僕は見たんですけど、あ、よかったですよ。
うん、良さそうですよね、かなり。
セガの人はもちろん、バンダイナムコの、人とかも出てきたかな。
いや、鳥山さんとかですよね。
はい、あと水口さんとかね。
はい、そうですね。うん、バンダイナムコ、ソウルキャリバーですね、
はい。
僕が若かりし頃に、ナムコの方と一緒に開発していただいた思い出のタイトルでもあるんで。
うん。
いや、やっぱり見ないようにします。
前半、ボリューム1、前後編で20分ずつぐらいなんですけど、前半はその、ローンチした時の話とか、あとシーマンの、プロデューサーの方とかが出てきて。
うん、斎藤豊さんとかですね。
そういう話をしている。
うんうん、
で、ボリューム2はもう、なぜドリームキャストは失敗したかっていう
あ
話ですね。うん。
まあ、ベストは尽くした。
うん。
そして失敗したという一言になると思いますね。
うん。
うん。どうでしょうね。技術的には、そうですね。SH4 っていう日立の CPU 積んでたんですけれども、
うん、
あれがですね、なんというかですね、早いはずなのが遅かったというですね。まあ歴史は他でも繰り返すんですけれども、この想定のパフォーマンスより出ないっていうのは結構いいテイクになってると思いますね。
あ、
で、その心はですね、SH4 のキャッシュがですね、なんと言いますか、その CPU についてるキャッシュが、ダイレクトマップキャッシュという仕組みになっていて、
うん、
一つのキャッシュエントリーについて、一個のアドレスしかキャッシュできないと。つまり、今のインテルとかですと、4A セットアソシアティブとか、8A セットとか、16A とかなっていて、なんと言うんでしょうね。アドレスがちょっと被っていても、キャッシュちゃんとしてくれると。
うん、
SH4 の場合は、プログラムからちょっと他のとこに行って、ちょっとアンパン買ってきますわと言って戻ってくると。で、ドアをトントンって叩くと、あんた誰ですかってですね。ちょっと身分証明書を出してくださいというですね。なかなか強烈な CPU でした。
ああ、なるほど。まあ、いろんな話してましたけどね。まあ、プレステ2が出て、DVD プレイヤーもついていて、PS1 のゲームも遊べるのに対して、セガの方はなんか余計なものついているし、メガドライブのゲーム遊べないし、
うん、
DVD できないし、みたいな。
そうですね。
いろいろ言ってます
ね。まあでもその辺は割り切りはあり。
まあね。
まあ難しい。
後付けですよね、それは。
そうですね。まああとは直前に設計変更して、やっぱりユニットが足りなかった。機械損失っていうのは大きかったですかね。
うん。まああとタイトルじゃないですか、やっぱ。
タイトルはですね、これはですね、これは、そうですね。タイトルは意外と良かったような。
そうですか。
うん、セガの黄金時代の、はい。
うん、まあ一人の人はソフトウェアが足りなかったって言ってましたけどね。
まあそうですね、そういうご意見もあると思いますね。
はい。
いやいや。というですね、こう、ひたすらこう昔に囚われるモードになるんで、見ない方が、見ない方がいいですね。
ええ、わ、はい、かります。
はい。
はい。やっぱり2時間半じゃないですか？
ああ、まだあと10分あります。
ありますけど。
まあ大体でも、予定通りですね、
そうですね。
はい。あとは、シーグラフっていうのが今月末にあってですね、 ロサンゼルスにあってやる、CG 系、コンピュータグラフィックス系の、なんていうのか、カンファレンスですね。
うん。
学会といいますか。で、そこに久々に出張を兼ねて行ってこようと思いますね。ロサンゼルスに。
またフライトですね、じゃあ。
そうですね。まあ、今回は LA のアナハイムにスターウォーズランドというのがあるらしいので、ディズニーランドのニューパークですね。
ああ。
それは見に行きたいですね。
もうフライトの回数がだから超えてますよね、限度。
オーバーフローしてます。
宇宙放射線を浴びて。
ああ、そうですね。
ええ。
またこれで活血する日々が続きます
はい。じゃあ以上ですか？
うん、そんなところですかね。
はい。じゃあ、マイクロスポンサーを紹介します。ソフトウェアエンジニアのための技術カンファレンス、IOSDC Japan が今年も開催されます。毎年スポンサーをしてもらってますね。Swift、BLE、ARKit といったテーマから、Swift でのファミコンエミュレーター実装、シェーダーアートなど変わったテーマまで多種多様なトークで皆様をお迎えします。トーク以外の企画も例年以上に充実してまして、クラフトビールを提供する懇親会のほか、ソフトドリンク中心の懇親会 IOSDC 茶会や DJ パーティーなども企画されています。初心者から上級者まで誰でも楽しめる技術カンファレンス IOSDC Japan 2019は9月5日から3日間の開催です。現在チケット販売中ですので見てみてください。ウェブサイトの方が iosdc.jp2019 iosdc.jp/2019 です。スポンサーどうもありがとうございました。はい
はい、
これは白朗さん去年行ったんじゃないですか？
そうですね。去年行きましたね。去年行って、iOS の i の字とも全然かすらないゲーム機の話をさせていただいて。
あ、ドリームキャストの話ですね。
そうですね。そうです。昔に囚われた話をしてしまいました。
あ、そうですか。
あの、カンファレンスとしてはすごく良さそうなですね。面白いカンファレンスですね。
はい。
おすすめですね。この主催の方、長谷川さん。
そうですね。この間のミートアップもやっていただいた。
そうですね。先週かな、ビール、すごいビールがあるというので、長谷川さんに誘われて行ってきてですね。渋谷にあるビアバーなんですけれども、IPA にストロベリーシェイク味つけてタピオカをぶち込んだっていうですね、すごいのがあってですね。
いいですね。
すごかったです。美味しかったです。
うまいんだ。
一回は試してみるのがいいと思いますね。
タピオカ、今、日本のね、ミルクティーすごいですからね。
そう、超絶流行ってますね。
うん。この間見たツイッターのやつで5時間待ちっての見ましたけどね。
5時間。いや、その、タピオカ自体はすごく美味しくて、いいなと思いますね。で、まあ皆さん並んでますね。200人待ちとか、その5時間待ちとかですね。
うん。
で、お店もピンキリで、台湾系のお店やっぱ美味しいですね。ゴンチャとか、チャタイムとかですね。
はは。
その辺はいいんで、まあ早くブームが去って、店が閑古鳥鳴いてるとこに行きたい感じですね。
まあね、並ぶの嫌ですからね。
そうですね。で、あとついでに定着してほしいのが、その、なんて言うんでしょうね。そのタピオカのフレーバーとして、ウーロンミルクティーとか、
うん、
なんというかですね。甘いお茶系が結構あるんですね。
うん、
甘いお茶、緑茶にこう甘くする文化というのはぜひ定着してほしいですね。
まあ日本のお茶は甘くないですからね。
そうなんですよ。うん、
アメリカはめっちゃ甘いけど、
うん。そう。緑茶甘くすると美味しいですよという。
はい。
はい。おすすめです。
はい。では、そんな感じ？
うん、そんな感じですね。ちょっと咳込んでてすみませんでした。
いや、大丈夫です。
はい。
はい。では、ショーノートはリビルド FM/244244にありますので、お願いします。では、白朗さんでした。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。